はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第、340回ということでね、はい、
はい、
どうも、部長の山田です。はい、
あ、どうも高島です。よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、本日この2人なので、まあ、はい、まあ、読書会ですね。
そうですね、はい、はい、
というわけですが、
はい、
なんかどうします、なんか最近の見たもんとか読んだもんの話とかちょっとします？
はいはい、あ、そうですね、ちょっと今日まあ、シャーリー・ジャクソンっていう作家について話すんですけど、はいはい、読書会だと去年の5月ぐらいにちょうどアンナカバンもやったんですけど、はいはいはいはい、なんか最近読んだ中で僕あちょっとすごい作家の人をちょっと新しは初めて読んだ作家なんですけど、うん、その20世紀の三大なんて言うんだろうな、あんまりちょっと言い方は良くないかもしれないけど、うん、狂気作家というか、女性狂気作家ということで、多分アンナカバン、シャーリー・ジャクソン、あと今日ちょっと今紹介したいのが小林美代子っていう日本人の作家なんですけど、それがこの間読んだのがちょっとね、やばかったので、ちょっとその報告をしたいというか、
やばかった、
まあ、なんて言うんだろう、意外と実はその小林美代子、このポッドキャストにも関連あるというか、実は
ほう、
はいはい、ちょうど作家として活躍したのが、まあ、60年代後半ぐらいなんですけど、
はいはいはい、
あれなんですよ、中上賢治とかと結構仲良かったんですけど、はいはいはい、この、ラジオの題名にもなってる19歳の地図あるじゃないですか、はい、あれの、結構象徴的なキャラクターとしてかさぶただらけのマリアって出てくるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
あれの、モデルになった人物なんですよ。
はぁ、へぇ、へぇ、はぁ、はぁ。
そうなんですよ。それで、まあ、簡単にどういう作家か、ちょっと説明すると、はい、結構もう、貧しい家庭で、1910年代に生まれてるんですけど、結構貧しい家庭で、そのもう中学行ってる時からもうなんかその家的にも結構家計が厳しくて、あんま学校に行けなくても、稼ぎに行かなきゃいけないっていうので、ほとんどその勉強的なのも全然してなくて、でずっと働き詰めで、そのままずっとその、まあ、その生きてきて、で、その、第二次大戦後まで、もう本当普通の、社会に生きる女性として生きてきてて、で、ある時に、その、なんかね、今山田くんが住んでる井の頭周辺に住んでたらしいんですけど、
はいはいはい、
なんか、隣人とのトラブルが原因で、
はいはい、
統合失調症みたいな形になっちゃうんですよ。
はいはいはい、
それでその5年間ずっとその清瀬の精神病院に入院してて、でその後退院してから、その物語を書くというか、して退院して、その入院記みたいなのを書いて、それがその新人賞みたいなので当選して、そう、作家になったんだけど、ほとんどもう、長編がもう一作しかなくて、それが自伝的な作品なんだけど、それ以外がもうほぼ短編で、で、もう書いてる途中で、結構まあ活躍してたんだけど、でも、あんまり、で、その後やっぱ体調的になんかあんまり良くなかったのか、その、まあ、結構自殺しちゃうんですけど、うん、だから本当にその残してる作品がめちゃくちゃ少ないんですよ。
うんうんうん、
で、もうその全部そのこの間読んだ、短編集が今出てて、はいはい、蝕まれた虹っていうんですけど、 でもうほとんどその小林美代子の全部の短編が読めるんですけど、それがもうちょっとね、なんていうか、ちょっとすごいというか、なんかさ、結構僕たちってさ、とか、って結構狂気とかって結構憧れるところとかってあったりするじゃないですか。狂気憧れとか、あと、なんて言うんだろう、その、ちょっと、まあ、シャーリー・ジャクソンとか、アンナ・カバンとかもそうなんだけど、その、ちょっともう、なんて言うんだろう、結構精神的に参ってる時に書かれてる、その、創作物とかって結構僕らって結構憧れを持って接しちゃったりとかするじゃないですか。
なんかその書かれてる、書く時のスタンスも込みでっていうかね、
うん、
わかる。
そうそうそうそう。なんだけど、で、結構そのジャクソンとかアンナカバンとかもそうなんだけど、結構饒舌だったりとか、文体的にすげえかっこよかったりするじゃないですか。その、はいはいはい、狂気の作家って結構イメージ的に結構わかるってくれると思うんですけど、だけどその小林美代子の作品って狂気に対する冷め具合が本当になんていうの、もう完全に動詞、憧れでない、もうその純粋に病気の辛さみたいなっていうのが克明に書かれてて、もう完全にそのなんていうんだろう、多分その本人もちょっと書いてるんだけど、その自分の中に狂ってる私と狂ってない私がいて、で狂ってない私が狂ってる私のことをただ単に記述してるような作品なんですよ。
はあ、すごいね。うんうんうん。
そう、もうだからなんて言うんだろう、その狂気のどうしようもなさっていうのがもう克明に描かれてて、それがねちょっとなんて言うんだろう、多分創作憧れとかしてる時にこの作品読むと結構その自分のなんていうか創作感みたいなの結構根本から変えられるというか、あ、もしもし大丈夫ですか。あ、でそうなんですよ。それでだから結構一番最後の作品でその本人がちょっとエッセイっぽいやつで書いてるんだけど、タイトルが芥川龍之介歯車における狂気と私の狂気っていう、なんかあれなんだけど、やっぱ芥川も結構狂気の作家としてこう認知されてると思うんですけど、小林美代子はその書くにはその私は結構少女期というかに芥川の歯車を読んで、あ、なんてこの狂気はかっこいいんだって思ったみたいなんですよ。
はいはい
はい、だけど実際に私が狂ってみたら、私の狂気ってなんでこんなに俗物なんだろうっていうのを、だからその芥川の狂気っていうのはそれが全て創作とかに向かうからこそかっこいいんだけど、うんうん、私の狂気っていうのは純粋にその原始っていうのが、その妄想っていうのが怖い場合は純粋に即時的な怖さであって、うん、その恐怖っていうのが何かに向かないから、
うんうん、
それが終わった後はのほほんとしてられるし、逆にその楽しいその妄想でもっていうのも、ただ単にそのなんか海の中でその自分がたちがサンゴみたいになって楽しい、みんなが楽しい歌歌ってるだけであって、そこにその創作のあれも何もないんだっていうのを書いてて、
はいはい、
で、だから、なんかずっと狂気に憧れてたんだけど、なんで私はこんな俗物的な狂気なんだろうみたいなのを、書いてたりとかで、すごい、ああ、なんか、あ、やっぱでもその、病気になっ、 狂気にとらわれることの苦しさとかっていうのをもうなんか克明に描いてて、だからその代表作が入院期なんですけど、それもだからもうずっとその自分たちのそのなんて言うんだろう、どうし狂っていくことの狂っていることを克明にその淡々と記述するっていうスタイルだから、もう本当に心が苦しくなるし、すごいその友達のその若くしてあの精神病に入院してるっていう子とかのその描写とかがいちいちなんて言うんだろう、ちゃんと狂気っていうその僕らが見ると色眼鏡で見てるところを、はいはい、で多分創作っていうで書かれてるものって結構やっぱその色眼鏡とかかっこよさとかだったり、ちょっと狂ってるっていうファクターでやっぱ書かれてるものってすごく多いと思うんだけど、その等身大の狂気っていうのをめちゃくちゃこうシンプルな文体で全然虚飾がない形で描いているのがちょっともう、あ、すごいなんかそこに憧れもない狂気って、あ、こういうことなんだって思って、
はいはいはい、
それがすごかったですね。
なんかそれ闘病気っぽくなってたりはしないんだ。でも
そう、闘病気でもないの。だから純粋にそのなんて言うんだろう、自分の思ったこととか自分の狂気っていうののなんか確かにその入院期だからすごい、そのしかも60年当時だからやっぱそのめちゃくちゃその扱いとかが荒いわけですよ。でそういうところもその告発するみたいなでもなく、なんかすごく淡々と自分の狂気っていうのをなんかすごい見つめて、本当にだからその狂気にとらわれてる自分っていうのをただ単にもうずっとこう記述していくっていうスタイルが、ちょっとなんか本当にそのなんて言うんだろう、狂気創作物における狂気みたいなのっていうのを扱うときに、なんかこのアプローチってマジでないし、多分これってほとんどできないんだろうなっていうのをもうやってて、それがすごいですね本当に。
そうか、なんかもうちょっとやっぱりそのまあ言い方あるけど文学っぽくなるっていうかさ、そのね、多分他のなんかそのやっぱり狂気っていうかその狂ってるってことを描くとさ、し多分もうちょっと主観的になると思うけど、多分そういうことでもないってことだもん、多分ね。
なんかね、結構主観的ではあるんだけど、もうなんていうかもう憧れない狂気というか、本当にそのなんていうかね、どうしようもなさみたいなのが本当に克明に現れてるんだけど、でもなんかその中ね、すごい小林美代子のなんていうか優しさっていうか、なんて言うんだろうな、なんか結構一番僕が好きだったのは表題作の蝕まれた虹っていうんだけど、すごい30ページぐらいの短編で、どういう話かっていうと、小林美代子がこう作家としてこう新人賞取ったから、なんて言うんだろう、で闘病してた人が取ったから、なんか結構センセーショナルに取り上げられたらしいんですよ。でどういうシーンから始まるかっていうと、小林美代子の家の前で家に変なおばあさんがやってくると。でおばあさん何やるかっていうと、ちょっと私の息子っていうのもやっぱりずっと狂ってしまっていてて、東京大空襲の時からその助け周りにいた人のそのこと声っていうのを全部聞いてしまうんだと。でその息子っていうのもちょっとどうしたらいいんでしょうねみたいなのに相談しに来るんですよ。で小林美代子はすごいその あの深夜に、押しかけ、家に押しかけられるんですけど、でも聞いちゃうんですよ、その話を。で、息子が狂ってるんですよっていうの。で、一通り、そのおばあさんが満足して帰ると、また、どんどんどんどんどんどんってやってきて、次にまた、違う、私ちょっと狂ってるんですけど、これからちょっと自殺しようと思ってるんですけどっていう人がどんどんやってきて、で、でも、で、その時ももうなんか小林美代子的にはもうなんかすごいお腹も痛いし、もう早く帰ってくれないかなとか思ってるんだけど、でも、その話、その人の話も全部聞いちゃうんですよ。で、そうしてるうちに、その、なんかもう5人ぐらい、どんどんいろんな人の、その、精神的なね、問題を抱えてる人の話っていうのを聞いてるうちに、なんていうか、その人たちの、なんか、声みたいなのがどんどん自分の中に反響してきてしまって、だから最初に、相談に来たおばあさんの息子の、戦争、空襲で焼け死んだ人たちのこと、声が全部聞こえてくるんだっていう、みたいなのも全部、こう、なんて言うんだろう、100% で受け止めてしまっていて、で、それがゆえに、なんて言うんだろう、そういう、受け止めして、100% で受け入れてしまうがゆえに、どんどんその人たちの、その狂気の部分っていうのが、こう自分の中でも、どんどん入っていって、で、ちょっと体調が悪くなってきたなって、自分本人も感じてきて、じゃあちょっとこれ厳しいから入院しようっていうところで終わる話なんですけど、もうね、なんか、そこで、刻々とこう、自分の、他者の話をただ聞くっていうことなんだけど、そこに、なんていうか、なんていうか、ちょっと、崇高ささえ、ちょっと見えてしまうというか、がゆえに、本当に多分、優しさというか、他者を受け入れたい、赤の他人であってもっていうところで、他の人の狂気がでも、自分にも来てしまうっていう、なんか本当に、現実ってでも確かにこういう人いるよなっていうのを思ったりして、それがもう、本当に30ページぐらいに凝縮されていて、ちょっととね、もうすごかったですね、小林美代子は。
過度な共感っていうかね、なんか
そう
普通だったら多分自分の中である程度聞き流すとかっていうことをするようなフィルターがやっぱりこう、うん、なくやっぱ全部受けてしまうっていう感じの、ね、
そう、うん、
すごい、なんかそれはあれだね、なんかでも確かにこう狂ってくきっかけとかさ、なんか狂気のきっかけなのかもしれないけどさ、うん、なんかでもすごい、うん、でも高島が言ったみたいにそういう人っているよなっていう、なんかある程度の尺度の違いはあるけどさ、そういう人っているよなっていうのがあるし、うん、なんかそこのなんか感じっていうのはなんかすごい、実はなんか分かりやすいね、なんかね、すごい、
そう
そうなることのね、
だから、うん、だからなんか本当にその狂気っていうものが全くそのかっこいいものとして、うん、こう全然捉えられてないっていうところがすごく、今読んでても、もうめちゃくちゃ、もうなんかそういうものってやっぱ結構ないから、その点が本当に斬新だし、なんかやっぱ創作とかする上で結構視点が読むことでだいぶ変わってくるというか、うん、っていうのはね、すごくあって、なんかそれを、この小林美代子は本当になんか読んでよかったなと思いましたね。
なるほど、なるほど。
はい。
そうですね。まあ、僕は、
はい、
最近はもうずっと進撃の巨人を、はい、読んで
るので。原稿で読んでたの？
いや、終わって今、単行本でも終わって、来月の頭に最終巻が出るから、
はいはいはいはい、
高校で連載始まった時、確か当時ちょうど高校生で、 単行本2巻ぐらいまで読んで、これなんかもう多分最後までいかないと話よく分かんないから終わったら読もうと思って、その後終わらず、もう10年ぐらい経ってでやっと終わったんで、
はいはい、
まあ、今ちょっと友達から、うん、最終巻直前まで33巻まで借りて、まあ、読んでるんですけど、はいはいはいはい、まあ すごいですね、なんか刺激がしんでなんかもういやなんかやっぱ34多分次34巻で最後だと思うんだけど、
うんうん、
33巻あって、まあ、今30巻ぐらいまで読んだんだけど、
うん、
今のところ一切その無駄なパートがない、
うん、はいはいはいはい、はい、
進撃の巨人っていう作品世界の中 の、うん、その構造を構造とそこで起こってたことを説明するために、うん、33巻全部、
うん、
ちゃんとつながってて、かつその1巻で描かれたこと、
うんうん、
1巻というか前半のだからその1桁台の関数で起こったことっていうのがちゃんと後半の伏線になってて、
うんうん、
すごい丁寧、さっきなんかそういう、
うん、
作りとして丁寧なのと、まあ、なんかね、うんうん、すごい雑に言うと世界系っぽい感じに後半になってくるんだけど、うんうん、なんかずっとなんかね徹底して被害者だと思ってた自分たちが、うんうん、まあ、ある意味では、まあ、こう世界の構造を知っていくにつれてある部分では加害者だったっていうことがどんどん、
うんうん、
なんかもう、まあ、途中、まあ、こうさすげえ難しいのがさ、まあ、高島君どうか分かんないけどさ、うん、進撃の巨人多分楽しみにしてる人ってめっちゃいるじゃないですか。
あ、でも僕あれですよ、ゲオでバイトしてた時はずっとレンタルできるようになったら、10円で、借りれたんで、はいはい、多分ね、20巻ぐらいまで読んでて、
はいはい
はい、で、なんか、僕読んでた印象としては、そろそろ終わんのかなと思ってたら、意外と終わんなかったっていうのがあるんで、なんか。
はいはいはい、数巻で、まあ、壁の外にもうちょっと世界があることは示されたじゃないですか。
うんうん。うんうんうん、
でその後ね23巻がで一旦ちょっと区切りっぽくなるの、
うんうんうん、
で23巻以降実は主人公たちがいた世界っていうのが、うん、さらに、うん、実はどういう構造の上に成り立ったものだったかっていうことが明らかになって、うんうん、なんかだからこれちょっとすごいネタバレしないように喋るのがめちゃくちゃ難しいんだけどなった上でなんかその、
うんうん、
こうまあ前半部分ではある意味もうかなりその主人公たちってのは奪われた側として存在してた、
うんうん、
とまあその巨人によってその家族を殺されてしまってっていうさ、うん、で外にいるその自分たちをこう束縛する巨人たちっていうものをなんとか倒そうっていうところから多分二十数巻だと多分その巨人外から来る巨人っていうのに対して
うん、
その要は三重の壁で守られてる中心にいるその権力者たちによって自分たちはある種その、まあ、その自分たちの命っていうのはかなり軽視されてるんじゃないかってこととかなんかかなり革命の話だったじゃないですか、その外に死の、まあ、だからなんだろうな、ジョージ・ロメロのさランド・オブ・ザ・デッドにかなり近いような構造っていうのがさ、だからその貧民っていうのはゾンビたちを駆除する、住む場所 もうゾンビたちがいつ襲ってくるかわからない場所に住まわされていて、でそのゾンビを駆除したりとか、そのゾンビがいる場所から何かを取ってくるようなその汚れ仕事とか、まあ、命の危険のある仕事はね、外側にいる貧乏人たちがやらされて、で中心にあるその超高層マンションの中にはもう安全圏にいる金持ちだけが住んでるっていう構造に対して革命をしていこうみたいなのが、まあ、ここは多分ね割と前半部分のあれだから言ってもいいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、進撃の巨人多分そういう構造がまあなんだろう、最初ので明らかにされる世界の構造としてはそれがあるじゃないですか、
うん、
そこからさらになんかその主人公たちもまたっていう風になっていって、なんかこう常になんかなんだろう、こうどっちが加害者でどっちが被害者っていうわけでも必ずしもないんだけど、なんかもう常に誰かしらの犠牲の上に何かが成り立っているっていう構造っていうのをなんかもう徹底して見せていった後に、うんうん、なんかだからその、うん、まあ、どうするかっていう話に
うんうん、
なってくるんだけど、なんか結構 うん、すごいなんかあの多分なんかこれはなんかこうなあの書きながら思いついていったっていうよりは多分最初からこうする予定だったんだなっていうことが、うん、そう結構あるのと、あとなんかなんだろうあの、うん、やっぱジャンルがね、
うん、
やっぱ3回ぐらい変わるね、なんかだからその、
うんうんうん、
最初の多分高島君が二十数巻ぐらいのところまでさ、多分その巨人を駆逐する話っていうところからさ、うん、ちょっとなんか ウルトラマンみたいな話になるじゃん、
う
ん、
そうね、うん、
でウルトラマンになってからまた一転して結構なんかねあの、
うん
まあ、ちょっとより世界系っぽくもなるし、うんうん、でもなんかそこでの世界系っていうのがだからその、漠然とこうイメージされてる対世界みたいなものじゃなくて、もう圧倒的にそこでその犠牲にしてるものが明らかになった上での対世界みたいなものが出てきた上で、うんうん、なんかそこをどうするかみたいな話になってて、なんかそうあのお前今更何言ってんのって話だと思うんですけど、進撃の巨人やばいっす
よまあねめっちゃ人気だしね、うん、いやなんか僕読んでたところまでぐらいとかだと結構やっぱあのなんかあのアメリカンニューシネマ的だよなとはずっと思ってたんですけど、
はいはいはい、
うん、なんか結構でも そこからまたその先へみたいな感じに行く感じなんですかね。
そうね、なんかあのうんあのそうね結構その先に行くし、うんうん、なんかよりその権力構造みたいなものがこうなんかやっぱどんどん明らかになっていって、なんかだからこうある意味すごいちょっと政治的な感じもやっぱする、まあなんかそれは実際の政治状況とは重ならないようにかなんか絶妙にずれてはいるけど、でもなんかやっぱりすごいこう結構なんかなんだろうあのある意味政治的な作品でもあるよなみたいなのはなんか思う部分ではあって、そうなんか、
うん、
あのいやでもなんか言うてその結構さその外側に壁があってそこで奪われててうんぬんみたいな構造ってさ、なんかちょうど前回、うん、ウィザードリモースの時にさテイラー・シェリダンの話とかあった時にさ終焉みたいな話したけどさ、結構なんかその構造ってのかなり分かりやすくしたものではあって、だからでもその何を終焉として設定するかみたいなこととさ、
うんうん、
なんかその奪われてることに対して、まあ、その構造的に自分たちが奪われてるってことに対して気づいた時のその怒りの矛先っていうのがどこに向くかっていうことの、でもなんかもうなんかねあのこれなんかこれはもうなんかどうしようもないよねって感じになってる今読んでて、うん、なんかうん結構そうですね。
なるほど。
進撃の巨人、はい、あのおすすめですよ。あのおめえにおすすめされるまでもない。でなんかなんだろう、俺さその個人的に20巻って、うん、やっぱ30巻とかまで関数いく漫画って基本的にさなんかちょっとやっぱりこう打足っていうか結構冗長になり気味な感じがしててさ、
うんうん、
なんかだから、
うんうん
鋼の錬金術師ぐらいだったわけ。なんかその関数すごい長いけどなんかその、うん、その関数かけてちゃんとそのやらなきゃいけない話だったよなっていうか、なんかその、
うん、
だったんだけど、進撃の巨人だから多分次最終巻が34巻なんだけど、で今も33巻の段階で、あこれまだ全然これどうすんのっていう感じだから、なんか多分34巻って多分ちょうど綺麗に終わるんだと思うんだけど、
うん、
なんかすごいこう、うん、なんかあの関数かけてやる必要がある漫画ってすごいなっていうか、
あーそれはすごい、いや、なんか、いいことですね。なんか、でも、なんか、結構最近の、なんか、漫画ってさ、鬼滅とかもそうだけどさ、うんうん、あの、バッサリ終わる作品結構多いじゃないですか。うんうん、あ、なんか、いいっすね、そういうのは。ちゃんとなんか、こう、ストーリー上の必然でちゃんと終われるというか、っていうのは、う
んうん。なんかさ、なんか、こう、まあ、すげえ雑な言い方するけどさ、なんか結構、少年漫画っぽいストーリーの漫画ってさ、多分なんか、うん、あの実は多分20巻ぐらいでちょうどいいんだよね多分話の規模としてさ、うんうんうん、でだからなんか鬼滅の刃は多分10ちょっと 20巻いかないぐらいで終わってたと思うんだけど、
うんうん、
鬼滅はちょっと若干最後の駆け足だなって感じも多少したんだけど、
うんうん、
でもなんかだから逆にでもやっぱり20巻以上いくとやっぱすごい上調になってくるというかさ、
うんうんうん、
気はするから、なんかやっぱ少年漫画って20巻ぐらいがちょうどなのかなって気はしてたんだけど、
うんうん、
だからなんかでも、まあ正直進撃の巨人は少年漫画かっていうともうかなり青年漫画だと思うし、
うん、そうだよね、うん、
だとは思うけど、なんかやっぱすごい、そうやっぱ漫画ってすごい売れるとね、関数がやっぱ特にジャンプとかはさ、うん、あの続き書いて続き書いてっていう感じになっちゃうからさ、うん、それでいうとすごいこう綺麗に33巻規模の話として作られてるっていうのがすごいいいなと思ったし、なんかね、逆になんかやっぱその世界のその構造云々みたいなことで言うと、やっぱワンピースがね、やっぱこうある種それはやってはいたんだけど、やっぱりワンピースはもうそれこそ本当に上調になっちゃった漫画だと思うから、
うんうん、
そうそうそうそう。
うん、なるほどね。
進撃ね、なんかちょっともしかしたら全部読んだタイミングでなんか何かしらやるかもしれないけど、
うん、
そう、
うんうん、
ポッドキャストでもね、とりあえず進撃の巨人めちゃくちゃ面白いですよ思って、あとね絵が上達しないね、うん、そこすごいなと思って、
ああまあでもそれはいいんじゃないですか、なんか中途半端に上手くなられるとさ、結構一番あれじゃない、なんか、
まあね、まあね、そうだからこれも意図してる画風なのかなってなんか思ってそうですね、はい、
うん、
感じですかね、はい、
感じですかね。
というわけでじゃあ本日の本題いきましょうか、
はい、
はい、本日は、シャーリー・ジャクソン著の、うん、鳥の巣という小説について喋っていこうと思いますが、
はい、
あらすじは出ますか、
はい、あ、はい、本のところに書いてあるやつですね、はい、エリザベス・リッチモンドは、内気でおとなしい23歳、友もなく親もなく博物館での退屈な仕事を日々こなしながら偏屈で口うるさいおばと暮らしていた。ある日、止まらない頭痛と奇妙な行動に悩んだ末、医師のもとを訪ねる。診療の結果、原因はなんとエリザベスの中にある彼女の多重人格だった。ベッティと名付けられた別人格たちは徐々に自己主張をし始め、エリザベスの存在を揺るがしていく。ここの移植作家ジャクソンの、研ぎ澄まされた精密な描写が、静かに炸裂する黒い笑いに満ちた傑作長編がついに登場ということですね。
なるほど、
はい、
はい、というわけでございますが、これが、はい、これね、1954年の作品という、
ね、そうですね、はい、
はいはい、なんか
まあ、はい、はい、
あ、
どうぞどうぞ。あ、すいません、じゃあ、まあ、なんかね、なんか、まあ、シャーリー・ジャクソン、僕、個人的には、本当に、好きな作家というか、あんまり、取り上げたくないというか、結構、クリティカルに削られるタイプの作家なので、はいはい、なかなか、鳥の巣ぐらいが一番そのちゃんとした適切な距離感で語れるというかまあでもなんか今回その なんかね最近ねちょっとシャーリー・ジャクソン、あ、そう、今年に入ってから怪奇幻想クラスターの間ではちょっとざわっとした出来事がありまして、はい、それがシャーリー・ジャクソンでずっとその配管に、配管になってた、絶版になってた、その、ジャクソンの、子育てエッセイっていうのがあるんですよ。
ほうほう。
野蛮人との生活っていうんですけど。
すげえタイトルだな。
で、それも、傑作として結構名高かったんですけど、うん、ずっとその、絶版でも、アマゾンとかで結構3万とかするぐらいに結構で、図書館とかも結構全然ないみたいなところだったんですけど、それがなんと今年中に復刊されるっていうことで、結構その怪奇幻想クラスターの間では、うわー、なんと野蛮人との生活がっていうので結構その湧いてて、一界隈が湧いてて、それに合わせてちょっとジャクソンやりたいなっていうのと、あと 今回のその同期アーカイブっていう国書刊公開のシリーズなんですけど、これがちょっと今あの6巻で止まってて、ちょっとなんかもうちょっと売り上げ伸びないと次出ないのかなとか思って。
なるほどね、応援の意味もある。
そう、応援の意味もあって、あのちょっとあの今回やったんですけど、はいはいはい、まあ、でまああのまあなんかちょっと外枠から話していきたいというか、はい、そのまあ今回まああの多重人格ものなんですけど、まあ、ジャクソンはやっぱ有名どころで言うとやっぱそのまあ丘の屋敷っていう、まあ、あれですよね、たたりの原作ですよね、
はいはいはい
はい、映画で言うと、だったりとか、そのやっぱホラー作家としての立ち位置っていうのがやっぱすごい有名だと思うんですけど、まあなんかそのジャクスで結構僕怪奇小説結構好きなんで、なんていうかね、ジャクソンって結構立ち位置的に微妙な過渡期にある作家なんですよ。で、ちょっと、なんか、軽くその、恐怖、怪奇小説のなんか、概説的なところから行きたいんですけど、うん、まずその、なんか、この間の、水を抱く女の時とかも話したと思うんですけど、やっぱりその、なんか、17世紀とか、18世紀1700年代とかってこう理性の世紀でだったんですけど、それがどんどんこう科学とかが発展していくことで、なんかどんどんこう百科全書的なその理性の時代になっていった時に、恐怖小説ゴシック小説の結構古典的なもうエポックメイキングな作品がこう1800何年かちょっと忘れちゃいましたけど、1800年代の最初の方にオトラント城来たんっていうのが出るんですけど、それがもう当時その結構リアリズム重視だった文学っていうところに、その辺境の城っていう中での恐怖っていうのとサスペンスっていうところに重きを置いた作品としてこう出るんですよ。そこでそのゴシックロマンスっていうジャンルが確立して、まあ恐怖と恐怖とまあサスペンスっていう、なんて言うんだろう、結構僕らが今読んでるそのエンタメ小説のこう結構ひな形っていうのが できたんですね、その作品で。でまあでその後そのゴシック小説っていうところからどんどんゴーストストーリーっていう話に移行していくわけですね。まあ結構ゴーストストーリーって結構幅が広い言い方なんで、ちょっとあれなんですけど、まあ日本でいうところの怪奇小説っていうところにだんだん移行していくとなると。で、それが大体1850年代から1000、それがだんだん大体、終わっていくのが1950年代くらいまでなんですよ。でその後にそのキングとかのモダンホラーっていうのが現れてきてて、でまあシャーリー・ジャクソンってそのまあこの作品54年なんですけど、多分モダンホラーではギリギリないというか、ゴーストストーリーとモダンホラーのちょうどその中間というか過渡期な作家で、僕の趣味的にはそのあんまりモダンホラーは好きではないので、結構そこまでの作家としてなんですけど、まあ、でゴーストストーリーがこう結構どういうものかっていうところになっていくと、まずそのゴシック小説がどういうものだったかっていうと、やっぱりまあ結構イメージ的にも分かる通り、そのなんか辺境の城っていうところで結構その何て言うんだろうな、その血みどろというか、はい、その因果のさ、その なんかの因縁とかっていうところがこうものすごくフューチャーされたそのドロドロした世界観だったんだけど、それがやっぱりそのどんどんそのゴシック的な世界観で恐怖っていうのがなかなかこう 感じられないというか、読者の側にもどんどんそれがその遠くにあるその田舎の城からどんどんゴーストストーリーになっていくに従って、その自分の町のある一角とか、あのそういう感じでどんどんあのゴーストストーリーになった時に、そのどんどん身近な街っていうところがこう主題になってるっていう感じなんですよ。でしかもあのそこにそのなんていうか、そのあんまりそのまあゴシック小説って長編が多いんですけど、あのどんどんゴーストストーリーになっていくと中編から短編っていうのが増えてって、それはなんでかっていうと、そのゴシックあのゴシックロマンスに関しては、そのなんて言うんだろう、あの主人公とかのそのどうあの因果というか、はいはいはい、そういうストーリーっていうのがすごく重視されてたんだけど、それってもう結構なんていうか、恐怖には向かないというか、どんどん説明される、そうそうそう、説明されるとどんどんあの恐怖って減ってくと思うんだけど、っていうのがやっぱそのゴシックに関してはそこが結構人物だったりその因果関係っていうストーリー性を重視してたからすごい長いものになってたんだけど、ゴーストストーリーに なってくるに従って、その細切れのエピソードを怖がるというか、そういう感じの怖がり方になってきて、だからそのまあまあ結構有名な作家で言うと、そのまあ結構あのエポックメイキングゴーストストーリーの遺構として、あの有名なのがブルワー・リットンっていう作家の、あの幽霊屋敷っていうので、本当に今読むと結構単調だったりはするんですけど、それでもあの1850年ぐらいからこう結構黄金時代っていう、ゴーストストーリーの黄金時代って言われるのがこう続いていくんですけど、でだからその中でまあ、あの結構いろいろなそのゴーストストーリーにも流派があってまあなんかなんて言うんだろうな、そのあの本当にその神秘主義的な作家とかもいるんですよだから結構そのイギリスでかなり怪奇小説って書かれてるんですけど、その中 あの今御三家って言われる人がいて、はい、あのアーサー・マッケンとアルジャーノン・ブラックウッドと M.R. ジェームズっていう3人の作家がいるんですけど、これがもう今そのかなりあの今読んでも結構面白いしあ、まあちょっと M.R. ジェームズはちょっと古めかしいかなっていうところはあるんだけど、マッケンとか本当にそのなんて言うんだろう、そのラブクラフトのプロトタイプというか、かなりそのコズミックホラー的なところだったりとかを、それを街中でやったりとか、あのちょっとした森でやるっていうところで、かなりなんかね、結構怖いんだか怖くないんだかわからない作家ではあるんですけどマッケンって、だけどね、なんか怖いっていうか、多分ね、高橋博さんとかがめっちゃ好きなんですよ多分。で本当にその、まあ、結構有名なのだとパンの大神とか、あと僕一番好きなの百魔って言って白い魔って書くんですけど、本当にその少女が魔女にこう教育されていく様っていうのを、少女の手記として書くから全然怖くないんだけど、めちゃくちゃ邪悪っていう。そうなんです。でちょっとあれですけど、そのアーサー・マッケン の作短編 その傑作集が今度19日だったかなに出るので、なんか興味ある人は買って読むといいんじゃないかなと思いますね。本当マッケンは本当にホラー好きとしては多分かなり読んでて楽しいというか、すげえ作家なのでだったりとか、まあ、あとそう、ブラックウッドとかはもうかなり神秘主義寄りで、なんかすげえ、なんて言うんだろうな、なんかね、すごい、 なんブラックウッドはねなんかすごいんですよね。なんか大自然とかの中に対するこうちっぽけな人間だったりとかっていうのを結構書いた 作家だったりとかいたり、あとなんて言うんだろうな、なんか古典的なそのまあ、ゴーストストーリーっていう中だとそのレファニュっていう作家がいるんですけど、だったりとかがそのレファニュは吸血鬼カーミラっていうのがもうみんな大好き吸血鬼カーミラですけど、それは結構もう超耽美的なその吸血鬼小説なんですけど、だったりとかまあそういうこう結構ジャンル的なやつだったりとか、あとシャーリー・ジャクソンが結構ゴーストストーリーの中に組み込まれるときはヘンリー・ジェームズっていう人がいるんですけど、ヘンリー・ジェームズはネジの回転っていう、回転、映画でいうと回転の原作ですね、のその作者なんですけど、ヘンリー・ジェームズが何がすごかったかっていうと、その徹底した心理描写っていうところに恐怖っていうのを混ぜたんですよ。でその系譜としてやっぱシャーリー・ジャクソンだったりとか、あと個人的に僕がものすごい好きな作家なんですけど、ロバート・エイクマンっていう作家とかがいて、まあそういうその系譜だったりとかがいて、まあかなりその短編とかゴーストストーリーっていう中ですごいやっぱねめちゃくちゃ面白い人たちがその期間でめちゃくちゃいて、だからもうその人たちの話するだけですごい楽しかったりはするんですけど、で そうなった時にまあでもどんどん1950年代とかになるに従ってこうまあやっぱりでもそれでもそのどんどんなんて言うんだろうな、その実話怪談というか結構今ホラーとかだとホラー小説とかより結構実話怪談とかが強かったりするじゃないですか。だったりとか、あとそのモダンホラーになるに従ってその科学的な裏付けとかその僕らでも信じられる要素っていうか、確かにそのなんて言うんだろう、スーパーナチュラルではあるんだけど、そこに なんていうかその説明とかが必要になってくるというか、
そのスーパーナチュラルをね、なんかやっぱこう純粋に信じるっていうにはもうちょっとやっぱり
そうそうそう、
こっちもなんかあれって科学も進んでたりとかさ、やっぱ疑いの目がやっぱこう強くあるからこそ、なんか逆にそこを納得させるロジックって
そうそうそうそう、
によって怖いっていうのがねすごいある、
うんうん、そうそう、でだからこそゴーストストーリーっていうのはまあ必然的にこうモダンホラーになっていくわけなんですけど、だから今作のそのシャーリー・ジャクソンってそのモダンホラーに行く寸前のゴーストストーリーというか、かなりこう書いてること自体はかなりそのモダンホラーに近いんだけど、結構その手法とかその作品の構造自体は結構ゴーストストーリーっていうところが多くて、だからなんていうんだろう、今でも結構読みやすいしけど、やっぱそのゴーストストーリーって僕とかはかなり好きなんだけど、でもやっぱり今読むとちょっと古臭いところとかもいっぱいあると思うんだけど、ジャクソンのいいところってその古臭さっていうのは感じさせないけど、でもちゃんとゴーストストーリーしてるっていうところにこうジャクソンの魅力があるんですけど、まあだから怪奇小説の入り口なんかでもすごくいい作家なのかなと思って今回結構紹介したかったっていうところなんですけども。
なるほど。
はい。まあで軽くジャクソンの解説的なところ行くと、やっぱり一番有名というか。メジャーになったのが9時っていう短編で、これは本当にひどい話なんですけど、毎年その9時で誰か1人を決めて、村の中で1人を決めて、 その選ばれた人が、リンチされるっていう短編なんですけど。で、それが、こう、雑誌に載った時に、やっぱね、シャーリー・ジャクソンの作家の特徴として、やっぱり、徹底した、なんて言うんだろう、本当に、ブラックな人間の黒い感情っていうものを的確に言葉にしていく感じっていうのがすごくあるんだけど、それをなんて言うんだろう、くじって、ものすごく不条理をはらんだ、暴力的な話に詰め込んだ結果、めちゃくちゃもうなんか純度の高い 悪意しかないみたいな物語ができてしまって、はいはい、で、それでも、ちょっと、シャーリー・ジャクソンやばいっていう感じになって、うん、結構、有名になったんですけど、はい、で、その後も本当に、丘の屋敷だったりとか、ずっとお城で暮らしているだったりとか、やっぱり、っていう作品書いてくんだけど、なんかね、個人的には、ジャクソンの、を語る上で結構難しいところが、なんか今まで僕の話だと結構ゴーストストーリーとかそういう枠でこう語られがちなんですよ。で、クジにしてもやっぱ恐怖小説として語られてしまうんだけど、ジャクソンを読んだ時に、そのジャンルって結構その、方法でしかなくて、ジャクソンにとっては多分、手段でしかなくて、なんていうんだ、もうちょっと人間的なところを書くっていうところに、ジャクソンの作品読むときの面白さっていうのがすごく出てて、だから丘の屋敷とか、長編になってくると、どれも全部女性が主人公なんですけど、大体もう友達が少なくて、ちょっと自意識がかなり、ちょっとじゃないな、かなり自意識過剰で で、それでちょっと世間からずれてしまってるっていう人が主人公になるっていうのが、多いんですけど、なんかね、何の、あれ、あ、処刑人の解説かな、で、解説の人が、結構すごいうまいことを言っていて、ちょっと、ちゃんとした言葉ではないんですけど、まあ、ニュアンスで言うと、シャーリー・ジャクソンを好きな人っていうのは、シャーリー・ジャクソンに共感できる人は男女を問わず魔女であるっていう。
おお、すげえな。かっけえな。
そうそう。そう、でも、結構、シャーリー・ジャクソン本人も結構魔女を自称してた時とかがあって、だから、なんて言うんだろう、ちょっと社会からずれてしまった人の感覚っていうのをものすごく大事にしてる作家ではあるので、なんか、そういうところを結構気を使って読んでいくと、かなり、ジャクソンはすごく面白いというか、だからダメな人は結構ダメだとは思うんだけど、何この主人公とかなる人はなると思うんだけど、でもハマる人はめちゃくちゃハマってしまうっていう結構恐ろしい作家ですね。まあ、でそんな感じで、まあ鳥の巣の話しましょうか。すいません、長くなってしまって。
なんかでも今のだいぶ聞いて、なんか立体的に見えてきた感じは、
はいはいはい、
しますけどね。
まあ、どうでした、読んでみて。
そう、なんかでも、なんだろうな、結構なんか読み始めと最後に向かってて、なんかだいぶ主人公の見え方というか、
てい
うか、なんかその登場人物に対する感情移入のバランスがだいぶ違ってきたなって感じはしてて、
はいはい、ああ、はいはいはい、
なんかもう基本的に3人で構成されてる感じじゃないですか。
そうですね、
まあ、多重人格に、まあ、どんどん、自分の中からいろんな人格を出していってしまう、まあ、エリザベスっていう23歳 の、 その博物館勤務の女の子っていうのと、まあ、彼女を、まあ、親代わりで育ててきた、おばさんっていうのと、
盲言おばさん、
盲言おばさんね、 で、そのまあまあまだ茂木おばさんから、まあ、茂木おばさんとも間にその別のお医者さんを経由してたけど、
うん、
まあ、その紹介されて、まあ、基本的にその彼女 の, その多重人格と、うん、まあ、それに伴って起こる、うん、まあ、その異常な行動っていうのを、
うん、
治すために、雇われた、医者医師の3人、
うん、
で、うん、まあ、描かれててさ、まあ、なんかその最初は医師とおばの側が、まあ、なんかそれで結構書によってその視点が変わるというか、
ね、うん、
そのエリザベス視点で語られたり、まあ、おばさん視点で語られたり、うん、医者視点で語られたり、うん、あるいはエリザベスの中から出てくるいくつかの人格の視点で語られたりっていうので話が進んでいくんだけど、まあ、なんかでも基本的になんかなんだろう、ね、最初読み始めてた時ってその結構、まあ、病気を発病、まあ、その人格がどんどん出てきてその奇妙な行動を取り始めるエリザベスっていうのを割とそのまあ見ているあの医者の視点から割とあの医者の視点から見る人が医者に感情移入して結構読んでたんだけど、結構なんか中盤あたり結構なんかいろんな人格が出てきて、なんかその中でも結構割とそのそやな人格であるなんか別意、別意が出てきてて、別意がニューヨークに、まあ、家出を
企
ててあたりからは結構どっちかっていうと別意に感情移入をして、うん、別意っていうかそのエリザベスに感情移入をして、うん、まあ、読んでいて、でなんか結構その、まあ、終盤以降その、まあ、もう即座にいろんな人格がこう絶えず入れ替わることによってその別意っていうのがそのあ別意っていうかエリザベスっていうその女の子っていうのが、うん、そのまあ、周囲の、まあ、特に医師とそのおばっていうものをどんどん混乱させていって、うん、まあ、混乱させていくっていうのが、まあ、結構ある種ちょっとこうスラップスティックコメディっぽくね、うん、なんか描かれてるんだけど、うんうん、なんかやっぱこうその段になってくると結構むしろなんかその彼女がそのある種 理性のもとに理性に従って彼女をまともにしようとしてる医師の側よりも、うんうん、なんかその、
うん、
最終的にそれがハッピーエンドだったかどうかもよくわからないんだけど、
うん、
なんかその、うん、ある種次から次に人格が出てきてそのまとまりがつかなくなっていくような混乱しているエリザベスってキャラクター自体の方が結構なんか、
うん、
こう感情移入してみるし、なんならちょっとある種のびのびとしたものに見えてくるみたいな感じがすごいして、
うんうん
うん、なんかそんな感じで割と読んでましたね。
うんうん、いや本当にあのそうだと思いますね。なんかあのこの作品ってあのやっぱりその結構なんて言うんだろう、僕がジャクソン好きなところってやっぱ徹底したその自意識描写だったりとか、あの悪あのちょっとしたあの日常に潜む悪意だったりとかはすごいするんだけど、この作品はちょっと控えめにはなってるんだけど、そういう多分結構抑圧っていうのを普段から受けてる人だからこそ、そのちょっとした開放的な出来事のみずみずしさっていうのがかなりジャクソンの作品ってすごく出てきてて、これもそのだからそのあの中盤でそのベッツィがニューヨークに行くんだけど、その時のすごいみずみずしいすがすがしい感覚、初めてその今までずっとあのここあの表立って出てこなかった人格っていうのが初めて自分で主導権を握った時に、もう本当に10歳の少女みたいな感じで、あどうやってバス乗ったらいいんだろう、でもこうやったら普通に見えるかなとか、こうすごいその純粋な、なんて言うんだろう、あの、初めて世界に触れる感覚っていうのを、そのままこう、そのままその抑圧っていうところから、初めて抜け出たっていう快感っていうのが、そこにすごく、読みどころがあるっていうか、あって、だからこそその、この作品、山田くんも言ってたように3人なんだけど、本当にその、基本会話劇なんですよ。だから、最初の、病気になるところは、まあ、ちょっと三人称で、一番最後も三人称なんだけど、その後からは、基本的にその、誰、 お医者さんとエリザベスとか、エリザベスとモーゲンおばさんとか、うんうんうん、そういうその、なんて言うんだろう、密室での会話劇なんですよ。うんうんうん、で、その中でその、どうしようもなさっていうのがすごく出てきたところで、ベッツィがそれまですげえそや、なんか、すごい感じの、医者に対してはすげえ感じ悪い子だったように思えたのが、彼女の主観になった時にものすごく、すがすがしいものになってきて、なんか、作品的にもそこで一気になんか、初めてその引き絵に、映画で言うとそのロングショットになったみたいな感じで、結構全体がこう、かなり広々とした作品の語り口になってて、そこからまた連れ戻された時に、そのより強度の高いその対話になっていくっていうところが、やっぱ作品の構造的にもかなりよくできてるし、さらに言っちゃうとそのやっぱり一番最初にその、エリザベスが勤めてるその、博物館っていうのに、が傾き出して穴を開けなきゃいけなくなるっていうところで、そこでその、やっぱりそのゴシック的な伝統を引き継ぎつつ、その、館イコール私っていうところで、もうビジュアルイメージ一発で、あ、ちょっとダメなんだ、ダメというか、かなり不安を呼び起こさせる、もう導入段階として、博物館の最初っていうのがすごくこう、聞いてて、最初にやっぱりその仕事してる横に大きな穴を開けなきゃいけないっていうところで、で、そこがやっぱりその、彼女自身、そこが、そこに連関してるとは言わないけれども、うん、でも、明らかに、エリザベス自身の、その、人格の奥深くに潜っていくっていうところと、かなり、やっぱ、共通してるし、しかもそれっていうのが、その、やっぱ、博物館っていう理性的なものを扱う、っていうところに穴が開いて、ちょっと不可解なものが出てくるっていうのは、やっぱりもう導入の段階でもうセッティングがうまいというか、もう象徴としてものすごくうまく機能させてて、もうここら辺もやっぱりすごいなっていうところですよね。
なんか導入がなんか本当うまいよね。なんかその、
うん、
ほぼ直喩に近いような比喩でもありつつ、
うんうん、
だからなんかそのね、うん、それまでは一見問題なく進んでいたものに、
うん、
まあある日穴が開くっていうふとしたきっかけによって、やっぱりその、うん、物語っていうか、その何かのバランスが崩れて、彼女っていうものがどんどん、うんうん、彼女の中から別の人格が溢れてくるっていうのもあるし、同時にやっぱその図書館の中で彼女がさ、まあ、うん、あいつの席の横だったら穴開けてもいいじゃんみたいな感じでさ、穴が開くっていうところで、やっぱりなんかその、
うん、
まあ、冒頭でね、かなり示されるものとしては、うん、家庭においても職場においても、うん、やっぱりそのエリザベスっていう子がこう取るに足らない人物というか、
うんうん、
いるんだけどいてもいなくても同じぐらいというか、うん、本人も極力目立たないように生きているし、周りからもなんかその、まあ、嫌われてるわけではないけど、やっぱ取るに足らない人物として置かれてる彼女っていう存在が、でもなんかある意味ものすごいこう、まあ、それを象徴するものとして彼女の席の横に穴が開くっていうのはそういうことだと思うし、
うん、
でなんかやっぱその取るに足らない人物として描写されてる彼女がどんどんこう主張をし始めるっていうことによって、ある種物語が進んでいくってことでもあるから、なんかある種そこはなんかこう冒頭からすると結構ある種の逆襲っていうかね、なんかそんな感じがすごいする。
そうそうそうそうそう、だからしかもなんか、やっぱ冒頭うまいのが、やっぱそこで三人称使ってるっていうところが、
うんうん、
やっぱ最初と最後だけ三人称っていうところを使ってて、その真ん中っていうところにその誰かの主観だったりとかで話す物語を書くことによって、なんていうかある種の枠物語的な構造にもなってるというか、なんか 大枠ではサンドイッチさせつつ、個々の間では、それぞれのエピソードっていうところで、こう、どんどん掘り下げていくっていうところが、やっぱ手腕としてうまいし、やっぱ、導入部から、やっぱり、あれですよね、ちょっとエリザベスの変なところっていうところとかも、的確に出しつつ、ちゃんとライト医師のところまで持ってくっていうところがやっぱ無駄とかもないし、なんかジャンル作家では基本ないと思うんだけど、でもやっぱジャンル的な物語の語りとしてはかなり効率のいい方法でストーリーテリングしてるというか、だから結構なんじゃこいつとは思うんだけど、自分の無意識の方から脅迫の手紙が来るんですけど、はいはいはい、それを大事にしまうっていうシーンとかすごくいいんですよね。
それだけ全く気にかけられてない子だっていうのがあるんですね。
そう
なんかでもさ、すごい思うのが、今なんか冒頭魔女っていうワードが出てきたけど、結構ある種ちょっと若干魔女に感情移入させるような魔女ものに近いやっぱ爽快感というか、なんか全然違うんだけど、やっぱこうなんだろうな、例えばなんだろう、エクソシストのさ、
はいはいはいはい、
なんだっけ、あの女の子、
名前ちょっと出てこねえな。
まあなんかあの子がなんかこう、わめく時のさ、でもあれはもう完全に悪魔に取り憑かれてるからそうなんだけどさ、なんかこう彼女がまあ悪魔払いをこうなんかこう悪口言う時の、まあそこか、まあそれと違って、なんかあれだね、まあ完全にウィッチ、
ウィッチですよね、
アニャ・テイラ・ジョイのね、ウィッチっていう映画のやっぱりこう、まあ、ウィッチっていうのは魔女になるその女の子のさ、まあ、女の子っていうのがアメリカに、イギリスからアメリカにやってきて、まあ、もう家族っていうもののしがらみによって生きづらさを感じてる女の子っていうものが、その家族っていうところから、まあ、迫害を受けて家族から追い出されて、でも家族以外のところでのアイデンティティを獲得していく様っていうものを魔女になるっていうことで描いていて、でやっぱ最後彼女がもう明らかにもう悪魔的なビジュアルっていうかさ、もうなって、まあ、魔女になった瞬間に、でもなんかやっぱそれまでのこう、ある種の抑圧だったりとか、しんどさっていうのを知ってるから、なんかものすごいこうそれが、やっぱ傍から見たら悪魔的だったり、まあいわゆる魔女的な凶悪な魔女っていう感じではあるんだけど、でもなんかすごいそれがこうある種の解放に見えるようなテンションっていうのに結構近い感じっていうか、しかもそれがなんかなんだろうな、ウィッチだとやっぱりすごいこう、ある種こう神聖なものっていうかさ、やっぱすごいこうスーパーナチュラルなものとしてさ、なんかスパナジアってちょっとアミニズムっぽかったりとかさ、するようなものとしてこう浮かび上がってたものっていうのがさ、だからやっぱちょっとなんかね、やっぱ俺最後まででもやっぱちょっとおかしみっていうかね、笑える感じもありつつでこう読めるっていうところがなんかすごいこうなんだろう、やっぱ爽快感がある小説だなっていう感じが、
だってそうなんですよ、
爽快感っていうほどなんかそんなに、じゃあラストがなんか本当に、いやむしろ読む人によっては多分ものすごい引っかかりを感じる終わり方だと思うし、やっぱ読む人によってはなんか何ならバッドエンドに見えるような終わり方だと思うんだけど、なんか少なくとも俺はなんかこの主人公のエリザベスって言った時に、なんかしかもエリザベスにとってもこれが幸せだったかどうかもよくわからないんだけど、だから少なくともなんかここまで奔放に自分のうまく語れてるかは別にして言葉を手にしていくっていう過程っていうのは、なんかものすごいこうラストっていうのはすごいなんか爽快なものっていうか、何か解き放たれていくような感じっていうのがすごいしたんですけどね、
そうなんですよ、だから鳥の巣が結構読みやす、まあ、そうなんですよね、そのラストの曖昧さっていう部分も含めてジャクソンなんだけど、やっぱ最後にどの人格が勝ったのかみたいなの全く明示させないっていうところは、で、全部の4人格全てのなんか ちょい出しでこう、あれでもこの行動してたのは彼女だよな、みたいなのっていうのを出しつつ、その、ちょっと統合、なんか、まあ、誰かが勝ったのか、それとも統合されたのかっていうところが、そのエリザベスの人格っていうのが全くこう、ミステリーな形でもうそのまま投げられるっていうところがちょっと読みづらいところではあるかもしれないけど、でもそこにやっぱりその序盤では一番最初ではなかったその会話ちゃんとしてるとか、そういうところのその成長っていうのがやっぱ受け取れられるっていうところがこの小説のすごいところだと思うんですよね。で、やっぱその、ジャクソンの小説って、やっぱその、長編の作品っていうのは、本当どれも、このバリエーションというか、それがどっちに触れるかなんですよね。で、この作品は比較的まだ常識、そこまで自意識過剰なタイプでもないんだけど、やっぱりその、丘の屋敷の主人公も結構似てて、丘の屋敷ってどういう話かっていうと、その主人公がもうずっとそのお母さんっていうのが病気でずっと介護をしてて、で、もうほぼ自分っていうのがもう存在しないような、その暮らしをしてて、で、お母さんが死んで、で、その姉のうちに、姉夫婦のうちに居候してたところに、もう自分の部屋もないような状態で居候してた時に、ちょっとあなた霊感強いみたいだから、屋敷っていうところ、屋敷でちょっと実験があるんで参加しないって言われて、こう、参加していった時に、その屋敷っていうところが、やっぱ、これもその、今回のその、鳥の巣で言うと博物館の、なんだっけ、博物館をこう、とエリザベスっていうのがイコールで結ばれてるように、その、丘の屋敷だと、その主人公の女の人っていうのと、その、屋敷っていうのがイコールで結ばれるような形になって、で、どんどんもう最初はその、何これっていう感じですごい、屋敷に対して恐怖を、抱いてたっていう感じもあるんだけど、それがもうどんどん、物語が進むに従ってもう、ガンガン屋敷と同化していくっていう。で、どんどんもう、ドライブしてもう、狂気の方に行くんですよ。で、ちょっと丘の屋敷のネタバレすると、最終的にものすごく、ビターなエンドというか、最終的にどうなるかっていうと、実験が終わって、あ、じゃあもう帰りましょうってなるんですよ。で、でもなんかすごい、主人公的には後ろ髪を引かれる思いで、でも屋敷ってあんま出たくないなとか思いつつ、こう、屋敷から出て車で行こうと、出ようとすると、その瞬間にパッと、こう、屋敷と自分の、関係性っていうのが全部断たれて、その、全部客観視できる状態に戻って、だから正気に戻っちゃうんですよ。そうすると、あれ、今まで私何やってたんだろうって感じになるじゃないですか。で、最終的に、だけど屋敷との関連っていうのは取れるんだけど、でも屋敷の力が働いて、そこでその自動車の事故を起こして死んじゃうんですけど、最終的に主人公が何て言うかっていうと、なんで私を止めてくれなかったのっていう一言で、でどんがらかシャンパーンって終わりなんですよめちゃくちゃもうだからそのビターな方に触れちゃってたりとかはするので、まあなんかこの作品鳥の巣の方が成長端としてはかなり読みやすくはなってるし、ちゃんとまあそんなにバッドではないからなんだけど、なんかやっぱそういうその自意識との葛藤みたい、自意識とそのなんていう怪現象っていうのの連関とかっていうのも、やっぱジャクソン読んでるとそこっていうのがやっぱり結構胸が苦しくなるっていうか、やっぱ僕もどちらかというとそっち側の人間なのでかなり主人公にもガンガン感情移入して読んでしまうので、やっぱそこはやっぱジャクソンのもう本当に魔女的な部分ではあると思うんですけどね。
なんかでも今の話で思ったけど、なんかやっぱその、うん、狂うとかさ、この狂気を求うっていうことがさ、こう、必ずしも多分悪いことじゃないバランス感っていうかさ、その、
うん、
むしろその、狂う原因にあったそのこう抑えられてる感情とかさ、その、うまくその気持ちが伝えられ、まあ、自分で抑え込んじゃってるみたいな状態がさ、なんかその解放されることこそが善であって、その解放された先の状態が傍から見たらどうかっていうことよりも、やっぱりその解放されたことの事実の方が、やっぱりなんかその事実が解放されたことの方に重きが置かれてるなっていう気は、なんか今の話にも聞いてもさ、やっぱあの読み進めてて、やっぱ結構思ったのが、そのすごいモーゲンおばさんとエリザベスの対比っていうのがやっぱすごい思う部分ではあって、結構なんかその後半の方に行くと、やっぱ結構モーゲンおばさんがどういうあの人生を送ってきたかであって、で彼女がまあどう思って、どういうふうに、まあその何を我慢してきて、である程度どういうふうに自分の人生を諦めていて、で諦めてるからこそ、でもまあ自分の人生はこのぐらいのものとして生きてるかみたいなことが明らかになってくると思うんだけど、まあなんかでも全くエリザベスの人生、まあエリザベスが狂ってしまって、その人格をいくつか狂ってしまった原因と、モーゲンおばさんがまあ今そのまあ、めいっ子のね面倒を見ながら一人で暮らしてるっていう状態の、まあ一人とも二人で暮らしてるっていう状態、まあその人生あの、まあほぼ年金暮らしみたいな感じのさ、その人生っていうのにをどう思ってるかっていうことで、まあ、彼女がそれまでモゲおばさんが我慢してきたものとか、あの抑え込んできたものっていうのは全然違うものなんだけどさ、そのやっぱエリザベスの方は狂ってしまえるからこそさ、やっぱりその今まで口にしてこなかった言葉みたいなものとかさ、抑え込んできたものっていうのを解放できてるんだけどさ、なんかモゲおばさんはやっぱ抑え込むことができてしまうからこそさ、やっぱなんかその最後までやっぱりそのなんかこう解放されない感じっていうのが、なんかやっぱ後半に行けば行くほど結構感じる部分ではあってさ、なんかだからそれでいうと、やっぱりその理性の側にとどまるのではなくて、やっぱ狂ってしまったとしても感情発露できることの方が、なんかこうそれが一般的に見てどうかは別にして、あの少なくとも物語上ではなんかそっちの方がこうハッピーなように見えるっていうかさ、
そうなんだよね。だからそのずっと抑えてきたモーゲンおばさんがちょっと発露するのが、そのライト先生とそのちょっと酒飲んでちょっと面談しようかって時に、ちょっと酒を飲みすぎちゃってちょっと言いすぎるっていうんだけど、あそこのものすごい気まずい感じとかが、でもだからこそ、でも彼女も多分モーゲンおばさんも多分あそこで初めて言語化しただろうし、あの気持ちっていうところを、あの自分の姉に思ってた気持ちだったりとかっていうのを、だからなんかあそこの一瞬ちょっとすがすがしくはあるんだけどっていうところではね、でもなんかそれでもやっぱ普通の方に戻っていくからこそ、まあなんかでもなんかちょっとこの小説読んでいくとさ、そのなんかあれ全員人格分かれてんじゃないのって、思うところがあって、やっぱそのライト先生もちゃんと医者としてこう治療しようとはしてるんだけど、でもなんかところどころこう自分の思いたいように思う、あのこうあるべきであるみたいなところでこう自分のストーリーラインに寄せてやったりとか、あと なぜかこうライト先生の一応手記っていう形で現れるんだけど、なぜかこうものあのなんて言うんだろう、そのものを作るあの今書いてますよっていうのを、あの散々アピールして、いやでもちょっとこの比喩うまくないんだけどみたいな、その自分が作者であるっていう、だからそこでもそのあの本人とは別のペルソナ、あの人格がありますよっていうことをことさら結構強調してたりとか、やっぱモーゲンおばさんもあれでもちょっとこの瞬間とこの瞬間ってちょっとあれっていう思いうところとかがかなり出てきたりして、だからなんていうか、そういうそのいろんな人の自分の中にある多面的な部分っていうのがこう エリザベスの人格分裂を通してなんかものすごくもうなんていうかその自分たちの奥深くまでえぐられることによってどんどん表出してきてしまうっていう様がこう事細かにちゃんとこう読んでいくとなんかすごく出てきて、なんかそこがやっぱあのめちゃくちゃいいというか、
なんかやっぱそう
感じです。
なんかこうね、後半に行くに従ってもさ、そのエリザベスの中の多重人格がもうめちゃくちゃなことになってきてさ、
うん、
その、
うんうん、
それぞれの人もうものすごい速さで人格も入れ替わるし、うん、だその会話してて、うん、なんかそこう一個前までの話題を話してた、うん、一個前の相槌までは。あのベティだったのが次の相槌の時にはもうあのベティになってるみたいな感じで人格も変わるし、
うんうん、
かつそれぞれの人格がそれぞれの人格のモノマネもして出てくるっていうこともし始めるあの、まあ、いよいよ分からなくなって、まあ、それによってもこう周囲の人たちもやっぱり そこに振り回されていく中でさその、うん、結構実は自分の中の違う人格っていうかそのあの必ずしも自分が一貫した自分っていうものではなくてさその、
うんうん
まあ、それは特に盲言おばさんのモノローグのところで特に明確に出てくるけど、
うん、
朝起きた時の自分と昼の自分っていうのは、
うん
まあ、夜の自分っていうのはかなりあの、
うんうん、
人に優しくできたりとか優しくできなかったりっていうところでのテンションも違うしだからやっぱりこう、うん、さらに言うとその、ね、エリザベスの中にいる人格の誰と話してるかの時によってもやっぱその違う、なんかそのおばさん、盲言おばさんとあのベツイっていうかなり性格が悪い、まあ、そういうような人格って実は結構、
うん
性格が合ってて、その二人が一緒にいるときは割と穏やかに話せるんだけど、そうそうそう逆にあのベティっていう、なんかめちゃくちゃこう、傲慢的な、あの人格の、
金にうるさい
ね。金にうるさい人格に対してはもう本当にうんざりするしっていうので、なんかその、誰と話してるかによって、やっぱりそれでもやっぱ、それによっても人格のモードって変わるよねっていうのもあるから、
うんうん、
後半に行くに従ってやっぱりそのすごいそのねエリザベスと対話するそれぞれの人物の中にも違う人格っていうかあの、うん、人格とまではいかないけど違うモードってあるよねっていうことも明らかになるし、うんうん、それに関しては結構やっぱその盲言おばさんはもうちょっとそのそれに自覚的になってくるんだけどでもそれでいくと結構ライトいし危ないよね、うんうん
結構危ないっすよね。
だからやっぱそのこう多分エリザベスに対してもそうし、なんなら盲言おばさんに対してやっぱ、うん、自分は理性の側にいるっていう自負があるから、
うん、そうそうそうそう。
実は無意識のうちにその自分のなんか欲望によってこう、うん、彼女たちを変えようとしてるっていうことに多分、
うん、
最後まで気づいていないし。そうなんかこうねやっぱそのライト石っていうのは途中でそのなんだっけ、うん、まあエリザベスの中の人格の一人のまあその
ベスです
ねベスっていうまあ割とその
おしとやかなね
おしとやかな人格がまあ好きになってしまってでこうできれば彼女が勝つ形っていうか、
うん
にしてあの人格を形成したいと思うしなんかこう、
うん、
明らかに治療のためっていうのとは別で明らかに彼女に会いたいがためにやっぱりその人格を生み出したりとかし始めたりするわけだけど、
うん、
でもなんかそこに対してやっぱりそのあくまでも自分は医者であって患者に接してる患者狂ってしまった患者を強制してるっていうところからはずれないから、
うん、
なんかやっぱりそこですごいこう市場とか欲望挟んだ上で彼女に対してちょっとある種支配的になってるってことに対して気づいてないっていうのは、ねうん、結構やばいぞライトイシってそう、
そう、だからこそその 4章だっけなのその途中2回そのライト医師の、手記が挟まるんだけど、はいはい、そのやっぱりその終わり方っていうのがやっぱそのなんて言うんだろうある種のなんかフランケンシュタインというかさ、うんうんうん、そのピグマリオン的なさその私のなんかこう愛する女を作ってやんべえ感がすごくあるんだけど、はいはい、それがこう無残にも破れていく様っていうのが結構、うん、ブラックジョークブラックユーモアたっぷりで描かれてるっていうところもすごく面白いというか
今日はねなんかこうさこうまあライト一子の一人称で語られてる時はさ、うん、なんかすごいこうやっぱ、うん 理性的な人っぽく見えるんだけどさ、うんうん、やっぱちょっと一歩引いてみた時にさ、うん、結構ライトし、うん、割とすぐに切れ気味というかさ、
そうそうそうそう、
結構こう結構 しがちだからさ、やっぱりなんかもうあの ライト意思ですらなんかその、
うん、
結構やっぱりかなりその感情自体に振り回されていくっていうか、
うんうん、
あのだからその結構やっぱ作品全体としてこうやっぱ理性っていうもの自体がかなりこう、
うん、
理性っていうあり方自体がなんかすごい揺さぶられてる感じってのはすごいするんだよ、うん、なんかね、
うん、し多分あのジャクソン的なあり方だとそれがその社会的なあのロールのあり方というか、あのやっぱこうするべきっていうところに結構あのこうするべきっていう、こう社会、あの社会的な要請を多分 あそこにいる3人ともこうみんな多分こう社会的なべきに全部合わせてなんとか合わせようとはしてるんだけど、でも多分そのエリザベスが一番ちょっとそれができない形でその形がはみ出しちゃってるっていうところで、そのはみ出し方が3人ともちょっと違うんだけど、でもそのはみ出してるよっていう部分っていうのをちゃんと描写するし、そこのきつさっていうのをもうあのちゃんとわかるように描いてるのがそのジャクソンっていうなんか作家の作家性というか、あのやっぱこうあるべきっていう抑圧っていうところがかなりね、あの自覚的な作家であるよなとはなんか読んでて思いますよね。
うんうんうん、確かにそうですね。う
んうん、だから、まあ、あとなんか普通にやっぱ読んでて面白いところとしては、やっぱ途中でそのあの終盤のあの盲言おばさんとバスルームに入るくだりとか。もう本当にこうもうスラップスティックコメディ本当にとしか言いようがないんだけど、もう行ごとにどんどん人格が変わってってそれと盲言おばさんがどう対話していくかっていうところがものすごくやっぱあれで、バスソルト1個の使い方とかもものすごく全員違うし、でもその中で、あ、でもあの子に対してはこうするとかっていうところがもう事細かに描かれてるの、あそこはものすごく楽しいところですよね。
なんかこうなんとか頑張ってさ、そのエリザベスに優しく接しようとしてる、うん、しかもモードのところから始まるからさ、うん、どんどんげんなりしてくっていうさ、うん、
そうそうそうそう
なんかでもあと同時にあれだよね、なんかその、まあ、それがにした心がないわけではもちろんないんだけどさ、うん、やっぱりその、うん、必ずしも悪意だけでお互いに関わろうとしてるわけではなくてさ、
うんうん、
ある瞬間にはちゃんと優しく接したいとかさ、うん、相手に思いやりを持って接したいって思うけど、でも関わった瞬間にやっぱりなんかそこで ある種のこう攻撃になってしまったりとか、
うんうんうん、
まあ、ぶつかり合いになってしまうっていう、なんかやっぱその、まあ、なんか最近ねちょうどクリシャって映画を見ましたね、
うんうん、
エドワード・シュルツのね、
うんうん、
なんかあれもなんかその家族として一緒にいようとするんだけど、やっぱり一緒にもう、
うんうん、
いるだけでやっぱりこう傷つけ合ってしまうしっていう地獄みたいなのをね、うん、なんかその、まあ、地獄のホームパーティーの映画だったんだけど、
うん、
まあ、なんかクリシャほどではないけど、うん、なんかやっぱその特にモーゲンおばさんとそのエリザベスおよびその中のいくつかの人格、まあ、特にベティとかねとかの関係性っていうのはさ、うんうん、なんかこうそこのうまくいかなさっていうか、なんかもう、
うん、
それはなんか人格がいくつもあるなんか特殊な人とおばさんの、
うん、
まあその対話だからうまくいかないとかではなくて、うん、なんかもうやっぱり
うん、
こういう関係っていうかこういう関係のその親子だったり親戚だったりっていうことはあるよなっていう感じの、
うん、
別 に必ずしも憎しみ合ってるだけではないし、うん、ある瞬間には優しくしたいとか思ってんだけど、でもやっぱそれがやっぱ実際に話してみるとできないっていう、なんかあの感じとかはまああるよなとか思いながら、
そう、うん、なんかジャクソンってやっぱそこのなんか日常の細かな部分のなんか齟齬だったりとか噛み合わない会話とか書かせたらもうほんと天下一品だと思うんですけどそうやっぱりね。であとなんかさ、ちょっと思ったのがなんかこうジャクソンがやってることって結構その ジャンル的なこの、まあ、ゴーストストーリーとかそのホラーとかっていうジャンルを語りつつ、なんかちょっとその文学チックなところっていうのを、うん、あの結構やるっていう意味では結構さ、最近のその A24 周りのさホラーとかともさ、
うんうん、
かなり近いしよね。
そうとか、なんかあのこれ A24 で映画化したらめちゃくちゃいいだろうなって思った。
うん、うん、そうそうそうそう。え、なんかあとね、なんか数年前多分ね、これ企画倒れで終わっちゃったんだけど、なんかね、あのシャマランがずっとお家で暮らしているを映画化みたいな話が一瞬だけ出て、あ、これめっちゃ合うじゃんとか思ったんだけど、それはちょっと多分頓挫しちゃったっぽいんだけど、そうそうそう。でもなんかやっぱさ、今回その人格の分裂にの中にはその結構ハードなトラウマというかがあんまり語られはしないんだけど、多分相当なトラウマ、あのお母さんとの関係で多分すごいあったっていうところは、やっぱその、ね、シャマランのスプリットともね、かなり、ね、あの通じるし、なんかあのシャマランのスプリットはさ、あれをそのアニャ・テイラー・ジョイっていうあの媒介をあの通してさ、あのアニャ・テイラー・ジョイっていうそのまあ僕らにも感情移入しやすい人を通してもう一段その行っちゃってる人と共感させるっていう風だったけど、この作品はやっぱなんていうか、まあ狂気のあのっていうか分裂の度合いがまあ低いから、なんかそれを直でやってるっていうか、そういう感じもねあるけど、
確かに確かに、ね、
うん、
あとなんかなんだろうね、あの、まあ、読んでて思ったのがさ、多分ここでその、
うん、
まあ、その彼女がだからその多重人格を発症する原因にあった抑圧みたいなものっていうのを、
うん、
なんかよりそのやっぱ社会と接点をもうちょっと突き詰めて、社会と接点を持たせたりとかしていくと、うん、多分83年生まれキム・ジヨンになるんだろうな
って、はいはいはいはいはい、
でなんか元になってたりするのかなぐらいになんなら思うぐらいではあったけどね、
うんうん、
なんか、
うん、あ、でもあのなんていうか、その多分やっぱフェミニズム的な文脈でもすごい語れると思うし、うんうん、多分やっぱそのジャクソン本人の抑圧っていうのはやっぱかなり女性であるところっていうところに起因してるところも多いと思うので、多分それは多分言えるし、あとなんかちょっとジャクソンではないんですけど、ね、すぐ、あーっと作者が、シャーロット・パーキンス・ギルマンっていう女性作家がいるんですけど、結構この人その結構あのフェミニズム的な社会運動家で結構有名な人らしいんですけど、海外の方だと。その人も結構そのホラー小説書いてて、あの黄色い壁紙っていう結構そのアンソロジーピースのめちゃくちゃ怖い小説とかがあるんですけど、それもやっぱりその女性の抑圧みたいなのをそのホラーを通して書いてて、これもやっぱ結構その黄色い壁紙もあのフェミニズム文学みたいなところで語られることもあるので、やっぱそのそれはか結構あの正しいというかあると思いますね。
なんかね、多分でも鳥の巣に関しては多分主人公の側のそのトラウマっていうの、うんよりも、まあ、それももちろんあるんだけど、うん、どっちかというと多分、うん、盲言おばさんの状況こそが、うんうん、もうちょっとどっちかっていうとなんか多分その、
うん、
こうそこまでちゃんと明確には描かれないけど、やっぱ女性として、
うん、
こう生きる中でのなんかそのさ、あの、
うん、
多分社会構造の中での生きづらさみたいなことの方、
うんうん、
要はだからそのまあ、ある意味ある種のルッキズムっていうかさ、
うんうんうん、
やっぱ美人な、まあ、ものすごくその美人である姉に対して、
うん、
あ似てないねみたいなところで見られつつ、
うん、
だからで、まあ、そこでの、まあ、だからの望む、まあ、コンプレックスをだからある種植え付けられた状態でさ、
うん、
でだからなんかそのじゃあ異性に必要とされるっていうことによって生きられる生き方じゃないっていう生き方を自分で作っていこうとするんだけど、
うん、
でもそれもそれでやっぱりちょっとその時代的にしづらいっていうところで、やっぱ最終的にそのある種その 羽のさあの、うん、コンプレックスとちょっと複雑な愛情だったり恨みみたいなものを持った状態でさ、
うん、
その自分では持つことができなかった子供っていうのをさ、
うん
まあ、姉の子供っていうのをさ、うん、ある種自分の子供のように育てながらさ、でも同時にそこになんかその、うん、自分の人生の手に入らなかったものとかさ、あるいはその、うん、こう自分がこうしたかった生き方ができなかったことみたいなものみたいなものもこうさ、うん、投影しながらメイと暮らしてるみたいなところっていうのはさ、
うんうん、
なんかこうそこの彼女のなんか複雑なおばさんのもげおばさんの、そういう感情みたいなものの根底にあるものっていうのは多分こうさ、
うん、
こう解き明かしていくと多分そので女性として見られるっていうその眼差す側である男性みたいなことっていうのはさ、
うん
あのうん、出てきはするぐらいのバランス感ではあったと思うからさ、
うん、
そうそうそうそうそう、
そうね、多分やっぱなんかこうジャクスンもやっぱりなんか結構そのまあいろんな解説とか読むとその結構なんていうか私生活的になんかお母さんがすごくその抑圧的なもうカトリックの人で、でなんかもうそのかなりこういろんなこと言われたりとかしてたみたいだし、でなんか旦那さんもあの夫の方もなんか結構その文化人でかなりそのなんていうかそのあのジャクスンの原稿とかかなり読んでてすごいあのジャクスンのことかなり評価してたみたいなんだけど、それでもそのあの私生活はもうめちゃくちゃもうその男性主義的な人だったらしくてっていうところとかもやっぱりあるみたいだから、なんかそういうところのその生きづらさみたいなのとかってかなりもうジャクスンはもう明確に描いてるし、なんならそここそがその一番その恐怖というかなんかのあの不在感ではないな、なんていうかその不信感とかのなんか根源はなんかそういうところにある気はするしますよね、なんかジャクスンって
なんか多分そのね、
うん、
多分まあキム・ジヨンとかになると思う、明確にさ、
うん、
それの、
うん、
その例えば母親から娘に対してもそうだしさ、
うん
その
うん、
母親から娘はちょっと違うか、でもなんかそのやっぱりあらゆる生きづらさのやっぱりその根底にある、まあ、構造としての男性的なものっていうのっていうのは、
うんうん、
まあなんか明確に、まあ、そこに対してちゃんとそのまあ主人公のキム・ジヨンでありそれの母親だったりおばあちゃんだったり、
うん
ね、っていうのがどんどんその変わる変わる別の人格としてその、うん本当はその時言えなかった言葉を言ってくっていうさ、
うんうん、
流れにはなってくるんだけどさ、なんかやっぱこう、うん、そこまではっきりとでも行く手前のやっぱりこうでもなんかやっぱ、
うん、
生きづらさだったりとかさその抑え込んでる言葉みたいなことをさ、
うんうん
やっぱ言ってくっていうところでのなんかそこの解放感みたいなものっていうのはむしろなんか、うんうん、でも鳥の巣の方がなんかそのうまく感情っていうかその明確に ここがこうだからっていうかなんかこう自分でもなんでこうなってるかより分かってない状態の言葉で言うからこそさなんかやっぱりそのすごいこう、うんうん、開放的ではあるような感じっていうかね、
うんうん、
そうすごいしましたね、
うんうんだからなんか本当 その辺やっぱだからこそ本当にジャクスンって魔女というか本当にその社会からこう強制されるべきものみたいなのをかなりもう相対化できてるというか、うん、書き点としてはかなり相対化できてるっていうところがもうなんか本当にね、そっち側の人間からすると、やっぱり、超信頼できるというか、し、やっぱり、あとなんか、あと、やっぱこの小説の読みどころとして、やっぱ中盤のニューヨーク家、はいはいはい、家でニューヨーク家でだと思うんですけど、はいはい、その時のやっぱその、バスの、初めて乗る時のベティの感じとか、 でもその時にそのあれ でもちょっとお金お金をちょっとバッグに入れてるんですって言っちゃったってことはあの人もしかしてみたいな、いやなんか
私の金狙ってたみたいな、ね、
そうだったりとか、そのなんかあそこのちょっとしたその開放感ではあるんだけど、ちょっとしたニューロティックな感じとか、その、お母さんを一応そのベティの中ではお母さんっていうのはまだ死んでなくて、で、お母さんを探すためにニューヨークに行くんだけど、その時のその、微妙ななんか、でもやっぱりこう人っていうのを、でも信頼してる、しようとはするんだけど、でも、本当に、信頼できてるかっていうと微妙なところだったりとか、ある一点でその今まで親切に会話してた人にある一瞬でちょっとこうモードが切り替わってしまう、不信の方にモードが切り替わってしまう瞬間とかのその繊細さみたいなのがものすごく事細かにして、あれ先生なのえみたいな感じとか、めちゃくちゃそのなんていうか、なんか、あそこまで、やっぱりその、センシティブではないけど、あの感じ分かるよなっていうのはすごくありますね、なんか。
ちゃんとなんだろう、その、外、その、家族とか知り合いじゃない外と、その、エリザベスっていうか、うん、まあ、他の人格、まあ、他の人格も含めてのエリザベスっていうのが、
うん
その外と触れるシーンっていうのが多分そこが一番この物あの小説の中では一番ニューヨーク編がそうだと思うんだけど、まあ、なんかすごいこうね、今高島君が言ったみたいにそのあらゆるものに対する臆病さっていうかさ、その、やっぱこう繊細な感じっていうのがさ、そのなんかやっぱこうニューヨークパートはすごいこう初めて見るものだったり初めて口にするものだったりとか初めて見る景色に対するなんかそのやっぱりその一個一個の感動みたいなものっていうのと同時にやっぱりなんかものすごいその世界に対するあの恐れみたい、恐れっていうかその世界っていうか社会、人が存在する社会っていうものに対する恐れだったりとか、やっぱり臆病さみたいなものがやっぱすごいこう良くも悪くもみずみずしく描かれてるんですよ。
そう
なんかすごいこうな、ね、なんか世界に触れてるなっていう感じがすごいする
パートなんですよ。そうなんかあそこは本当なんかあのパートに関しては本当に12歳とか小学6年生とかの感覚にすごい戻れるというか、もっと下かな、でも、なんか、本当になんか、あそこのみずみずしさっていうところが、やっぱその、の、だから、やっぱりこれもその、なんていうか、その社会からのありようっていうのを、抑圧っていうのを知ってるからこそ、あのみずみずしさが描けるという、かなとは思ってて、多分、あそこのエリザベスの状態って、もう、社会から地元から逃げ出すことによって、エリザベスはこうあるべきっていう、その、べきっていうところが全部抜け落ちた状態に戻ったところではあるから、そこの解放感っていうのは、やっぱり抑圧があったからこそ、あのみずみずしさっていうのはすごく、わかるし、だからこそあそこから物語が動き始めていくっていうのもすごく分かるし、あそこ本当にすごくいいんですよね。
あそこのパートめちゃくちゃいいよね、なんか、
うん、そう、いやだからその子育てエッセイ野蛮人との生活も結構その感じがあるんですよ。なんていうかその日々短編集とかで何本か短いエッセイが収録されてるんですけど、なんかそれとかも結構その日々のなんか結構覚えてるのだと、こう日々のなんかこう家事とかめちゃくちゃ忙しい中でちょっともうダメってなった時に一日だけちょっと郊外のモーテル行って一人で泊まってこうみたいな時のその楽しさとかっていうのをすごく ちゃんと書いてたりとか、あの、あと、やっぱ子供といえど、こいつら何すっかわかんねえな、みたいな。やっぱその自分の子供といえどその他者性みたいなのをやっぱあの面白おかしく書ける人ではあるのでそうそう、だからなんかもうその悪意の作家ってだけでちょっと語られがちなんだけど、なんかやっぱそこにあのその悪意とか抑圧があるからこそその逆も描けるっていうのがやっぱジャクソンのすごいところだなとは思いますね。
確かにね、
そう、結構さその片方だけの人って結構多いじゃないですか、やっぱり、うん、そのどっちかやっぱ一方向っていうのが多い中でジャクソンは両方描けるし、だからこそなんかあのまあ結構一般的にはやっぱその黒い方のジャクソンに目が行きがちだけど、やっぱあのそっちあのいい方というか、なんか、すがすがしい方のジャクソンにも、やっぱもっと目が、あの、日が当たってくると、あの、いいよなと思うし、多分、あの、今はもう恐怖小説とかの文脈で語られることも多分、そんなに多くなくなってきてると、まあ、あの再評価はすごいされてるけど、あの、ちゃんとシャーリー・ジャクソンっていう形で多分、受容され始めてると思うから、なんか、逆にその最近恐怖小説みたいなジャンルを外してみた方が多分ジャクソンに関しては捉えやすいかなとは思いますね、うん、
なるほど。なんか、うん、でもなんか俺そんなにだからジャクソン読んでなかったからさ、なんか、
うんうん、
もうなんか本当に今高島君言ってくれたみたいな感じで、うん、読めた気はするね、なんか、
うん、うんうん、そうそうそう、だからあのでもね本当にその結構ね短編集読むと結構きついんですよ本当に。その短編だからこそその悪意とか抑圧のあり方っていうのはもうものすごく凝縮されてるから、本当に今早川から9時っていう短編集出てるんですけど、9時とかは本当きついですね、やっぱりなんか本当にその、ちょっと絶対悪魔的な男に振り回される人妻の短編とかがあって、はい、それとかも本当、その日々の抑圧っていう、自分のがもう取るに足らない存在っていうのをもう完璧に自覚してる人が、ちょっとのアバンチュールを求めて絶対破滅すると分かってるんだけど、その男について、待ってしまう。待ってしまうっていう感じとかっていうのがもうすげえ出てくるし、しかもなんかその時になんかやっぱジャクソンがうまいのってなんか結構いろんなモチーフとしてそうなんだけど、なんかクジとかだとその不幸になるクジとか、あとね処刑人とかもそうなんですけど、不幸になる女の子がその青いドレスとかを着てるんですよ。でそうそう、今作も結構そのわらべ歌とかの引用とかいろんな作家の引用とか出てくるんだけど、やっぱそのキリスト教圏とかでおける青ってやっぱりマリアの色だし、その処女性とかさ、その清らかなものっていうところをやっぱ絵とかさ、やっぱその映画とかでも青ってやっぱその生成みたいなところを強調してるから、そのジャクソンの作品においては結構その青を着てるからこそものすごくその抑圧にあったりとか、こう傷ついたりしてしまうとかっていうところもやっぱその描いてて、なんかその辺とかもものすごくやっぱ抑圧っていうのに自覚的だったんだなとは思いますね。そうそうそう、だから、まあ、個人的なベストとしてはやっぱ処刑人がちょっとぶっちぎりの1位というか、読んでて辛くなっページを本当に次のページめくるのが嫌になった小説が処刑人の前半部なんですけど。処刑人ってどういう話かっていうと、最初にそのもうものすごく自意識過剰な女の子がいて、でお父さんっていうのが作家でめちゃくちゃ あの、なんていうか、めちゃくちゃ斜に構えてる、その、なんて言うんだろうな、あの、斜に構えてるけど知識人なおっさんなんですよ。で、お母さんっていうのが、絶対結婚失敗しちゃったなと思ってて、それで娘にめちゃくちゃ依存するお母さんで、で、それがもうホームパーティーを開くって言った時に、その、めちゃくちゃ、なんつで、その主人公の女の子は、その、は、次の学期から大学生になるから、その、こう、最後の家、あの、寄宿じゃ、寄宿の学校に入る、大学に入るから、その家での最後のホームパーティーを、最初、もう、こと細かにやるんですけど、女の子の、本当に自意識過剰描写っていうのが、本当にやばくて、その基本的に誰かと話してる時に自分の中にもう一人なんか人物を立ててその人と会話しながらあの他の人と会話するしたりとかあのなあの誰かと話してる時に自分の中の自分の頭の中に刑事が出てきてお前人殺しただろみたいなそういう問答をされながらっていうなんていうかその絶対にこう自分の中をこう客観視してしまう感じっていう、いうのがもうやばいぐらいちょうど僕大学生ぐらいの時に読んでああこれはきついなと思ってで結構そのパーティーの中でちょっとあの結構きついことがあってそこからこう大学に行ってからの女子校の大学でめちゃくちゃその寮生活っていう中でめちゃくちゃもうものすごいなんていうかそのあのキャピキャピした女の子にはたちにはもう自分もいけないし、しかも、中んずく結構才能はちょっとあるけど、でも自意識が、なんて言うんだろう、プライドが高くて、なんか自己意識が低いっていう女の子が主人設定だから、普通の女の子たちとも友達にもなれないし、で、ちょっと知性のある先生、と仲良くなったと思ったらこの人を私のことを女としてかしてしか見てないとかそういうもう辛さみたいなのがもうめちゃくちゃ辛い中で一人自分のソウルメイトなみたいな子が出てくるんですよ。でその子と森への逃避行をしてっていう話なんですけど、それとかも、まあちょっと、読後感とかはかなり鳥の巣に近いんだけど、もう本当に徹底した自意識描写がね、やばい、本当に。あれは本当人殺せるレベルっすね。
やべえな、自意識描写で死ぬのやばいな。
うん。いや、本当にね、これはダメだっていう、本当に、すごい恥ずかしい、読んでて恥ずかしいんだけど、そう、もう本当に、でも、絶対わか、ある種の文系というかなんか、ちょっと文学とか映画とかが好きな子なら、絶対もう、これは心が痛くなるというか、絶対どっかには心当たりある感じっていうのを、ものすごくもう、丁寧に書くから、本当にね、あれは読んでてめちゃくちゃ辛かったですね。
本的にさ、どんなあれでもさ、やっぱ、もうちびまる子ちゃんとかでもそのレベルだと思うけどさ、なんかまあ低い、まあその多分同じあれです、ちびまる子ちゃんとかもそうだと思うけどさ、
はいはいはいはい、
自分が客観視し、こう自分の中に客観みたいな自意識がある瞬間っていうのさ、さらに作品として描かれた瞬間のさ、うっていうのあるよね。
うん、そうそうそう。やっぱ自分の中にさ客観とか立てちゃダメだ
よ。それは本当にそうだと思う。なんかやっぱしかも客観視してるっていうとさ、なんかさもなんか冷静に見えてるっぽいけどさ、違うんだよね。いや、そうそう、わかんない。客観視を本当に突き詰めれば、なんか冷静に見えるってことになるかもしれないけど、なんかやっぱこう中途半端に客観視したりとかする視点があるっていうことは、むしろなんかこの人をまごつかせたりとか、何かこううまくその
行動に踏み切れなかったりとか、
そうそうそうそう、
変なことを口走ってしまうとか、
そうそうそう
そう、そういうことですからね。
そうそうそう。いや本当にね、本当良くないですよね。
いやなんかでもさ、でも多分消せないじゃないですか、自意識って。自意識が芽生えてしまったら消せないじゃないですか。
そうね。
多分自意識を芽生えさせることは多分できると思うんだけど。
そうね。
後から自意識を芽生えさせることはできると思うんだけど、自意識って一回芽生えちゃうとさ。結構なんか
もう呪いだからね、
まあ、薄くすることはできると思うんだけど
うんうん、
やっぱ自意識のある生活から抜け出すことはできないと思うので。
そうだよね、本当にあれですよ、そのドストエフスキーの地下室の式で僕前半部その自意識過剰の男の独白なんですけど、うん、あれでも初っ端から自意識はなんだっけな、自意識は病のもとは自意識だみたいなこと言うんですけど、もうその通りだと思いますね。自意識があるからいけないんだっていう。もう150年前からね、同じ問題意識としてありますからね。
それはそうですよね。なんかさ、で大体やっぱみんなさ、その自意識が一切ない人物に対する憧れすごいあるじゃん、なんかそういうさ。
そう
それはね、いまだにありますよ。まあ、その自意識が全くない人物を何と呼ぶかは分からないんですけど、あるいはだからヤンキーと呼んでみたりとかさ、
そう、あとだからちょっとあれだとルフィとかそうだよね。
そうだよね、だからやっぱ、ね、パリピとかさ、リア充とかっていう言い方をね、リア充はちょっと違うかもしれないけど、パリピとかさ、ヤンキーとかって多分どっちかっていうとその自意識っていうものの制約があんまりない人だと思うんだけどさ、そうだから、でも自意識と思う他人のことを考えられてるかどうかっていうのはまた別の問題であってさ。
そうね、
自意識がない人間だから人のことを気遣えないようなやつなんだって思ってたりとかするとさ、実はそんなことなくてさ、むしろなんかその自意識がなそんなに強くない人の方がなんか実はちゃんと相手のことを考えてたりとかさするっていうね。で結果として自意識で自分のこう自分がどう見えてるかとか、こう自分の振る舞いがどう影響を与えてしまうだろうかっていうことばかりをずっと考えていて、ちゃんと相手のことを考えられていない自分をそこで知った瞬間にすごい知りたい気持ちになるみたいなね。
めちゃくちゃわかる。でもさ、なんかその僕なんかさ、そのなんだろう、こういうさジャクソンとかドストエフスキーとかなんかそういう方に触れて、もう自意識の極限まで触れてきた文学みたいなのをさ、はいはい、結構好んで触れてきちゃってたから、なんか結構その最近のさ、やっぱ邦画でも結構自意識問題あるじゃないですか。はいはいはい、あれの時に僕がそんなに乗れないのって、なんかその極北を見ちゃってるからこそ、摂取しちゃってるからこそ、いやでもここの自意識ならまだ大丈夫っしょっていうか、なんかそんなんで問題にするみたいな感じに思っちゃうっていうところはね、こうちょっとね、僕が個人的に損してるなと思ってるのはそこというか、なんかもうちょっとなんかなんか邦画の自意識とかってやっぱリアリティのあるところでの自意識だったりするじゃないですか。だからなんか、それもそれですごいわかるし、絶対それっていうのはあるんだけど、なんか創作物においてなんか極北を見せてほしいっていう、なんか僕の中のなんかそう、なんか作品に対するなんかあれのせいで、なんか最近の方がちょっとなんかもうちょっとやってほしいみたいなところはあるんですよね。
あと、なんかそのやっぱ邦画における自意識、邦画とか、まあなんかその、ね、ある種の漫画とかにおけるその主人公が抱えてる自意識みたいなんでさ、でもそのある意味で言うと、そのやっぱり、ね、ちょこちょここのポッドキャストでも喋ってますけど、そのサブカルみたいなものっていうのは、その誰かだけのものじゃなくて、結構その割とこうみんなのものにもうちょっとその感覚っていうのがさ、ある種のその自意識を抱えてるっていう感覚がさ、そのサブカルっていうのがこう限られた、まあ、少数の人たちの あのニッチなカルチャーじゃなくて、まあ、気づいたら結構、うん、みんなのカルチャーになってたっていうのとさ、
うんうん、
多分あの同時進行でやっぱりその そ,、
うんうん、
そういう自意識的なものっていうのがさ、あのもうちょっとそのみんなの感情になってきたのと同時進行でやっぱりその、
うんうん、
もうちょっとなんかなんだろう、こうソフトにそういう自意識ってあるよねっていう感覚っていうか、
はいはいはいはい、
だから一億そうプチ自意識化っていうかさ、
うんうんうん、
っていうことだとは思うからさ、
うんうん、
とはいえね、自意識の問題だ、それプチ自意識とか言ったけど、とはいえ自意識の問題ってやっぱ当事者からすると本当にあの、
うん、
めんどくさいものとしてあり続けるわけだからね、
うん、そうそうそう、いやほんでもね、なんかだからこそやっぱその昔のなんかヒーロー映画とかのやっぱヒーローってその自意識がないっていうところがやっぱヒーローたるゆえんだったのかなとか、なんか今思ったりするん、なんかでも最近のヒーローってさ結構自意識あるじゃないですか。
自意識あるね。
そうだからなんだよ、まあそれって等身大ではあるんだけど、なんか本当にヒーローなのかなって思ったらちょっとなんかどうなのかなって、こうそれってヒーローなのかなってなんか最近なんかちょっと思ったりもしてたんですけど、なんかさやっぱケンさんとかはやっぱ自意識ない、あの映画の中では絶対自意識出てこないし、あの任侠映画とかやってる時のケンさんっていうのは、だからこそその絶対的な、その絶対的な立ち位置に入れるじゃないですか、そのヒーローとして映画内で。だけどやっぱ最近のまあ何とは言わないけど、やっぱその葛藤とかがあるってことは、やっぱりその自分の中の半径にいる人にどうしてもヒーローっていうのがなっちゃった時に、それって本当にやっぱヒーローなのかなってな、ちょっとなんかそのなんだろう、なんか極論を言ってしまえば確かにヒーローなのかもしれないけど、まあ僕らの意識の移り変わりとかもあるのかもしれないけど、やっぱそのなんかどっちがいいか悪いかではないと思うんだけど、そのなんか絶対的な他者性みたいなのって多分そのもうヒーローに他者性ってどんどんなくなってきてしまってるのかなとか思ったりとか、うん、なんかやっぱ葛藤してるあの人たちも頑張ってるみたいな形でしか、なんかヒーローってなんか最近できないのかなみたいな、
うんうんうん、
僕らなんかケンさんの映画とかやっぱ見るときってもう純粋になんかケンさんを応援するというかさ、なんかそこにさケンさんが自分だとは思わないじゃないですか。
そう、その作中で描かれてるさ、
うん、
その、
うん、
悪事とかさ、
うん、
なんかこう虐げてくるやつみたいなのさ、
うんうん、
そのケンさんっていう超越的な存在っていうかさ、まあ、超越的って言ったらいいけど、うん、ケンさんっていうその
うん、
まあでも暴力という意味では超越的なのかもしれないけど、
うん、
だからその倒すっていうところに対するさ、その怒りとかさ、
うん、
怒りの部分ではケンさんに対して共感っていうか感情が乗っかるけど、自分イコールケンさんではないはずなんだよね、多分ね。
そう
ケンさんになりたいはあるかもしれないけど、
うんうん、
自分にケンさんを重ねてその、
うん、
ケンさんを応援するっていう感じではない
よね、うんうん、そうだからさ、なんかやっぱあのスパイダーバースとかって誰でもがなれる、うんヒーローになれる、確かにそれめちゃくちゃいいと思うんだけど、なんかそのそこになんかそのなんて言うんだろうな、そのギャップっていうのはさ、なんか結構個人的にはその昔ながらのそのヒーローなんかそういう映画っていうのが個人的には結構好きだから、なんかそのなかなか最近の風潮に乗り切れないっていうところもあるんだけど、なんか自意識の問題で語れそうっすね、なんかヒーロー論っていうのもなんか、うん、
まあ、なんかやっぱ苦悩するヒーローみたいな、ね、こととかっていう、
うん
まあ、でもそれはなんかなんだろう、その自意識のことだけじゃなくてさ、まあその
うん
まあ、もう一方的な正義とかさ正しさっていうのがさ、
うん
まあ、ちょっとその、うん、何にもその なんだろうな、なあの、うん、信じられ
ない、成立しないというか、
成立しなくなってる、うん、その多分その、うん、ノーラン版のバットマンってさ、多分そのかなり苦悩するヒーローだと思うけどさ、
うんうん、
まあ、でもその背景にあるのってやっぱり、そのやっぱりね、やっぱ911以降もさ、やっぱりその、
うんうん、
イラク戦争、まあ、911以降というか、その前から湾岸戦争の頃からずっと、まあ、ずっともっと、まあ、まあ、さらに言うと、まあ、第二次大戦の後からずっと、まあ、うん、続いてることであるけどさ、まあ、でも、まあ、その結局湾岸戦争からの、まあ、イラク戦争で、その、まあ、まあ、湾岸戦争からの、まあ、911テロがあってさ、で、
うん、
イラク戦争になっていった時のやっぱりその、ね、大量破壊兵器があるって言ってあるかどうか実際分からずにさ、結局その向こうでそのね、こうバンバン人とか殺しまくってってことがさ、
うん、
あった時に、まあ、そのまあ正義って何なんじゃろっていうさ、あの、
うん、
まあアメリカ的な正義みたいな、まあ、ベトナム戦争の頃からそれは揺らいでたと思うんだけど、
うん、
そのなんか正しい正義って何だろうみたいなものがこうかなりその、うん、はい正義ですっていうふうには言えなくなってきたっていうところでの、うん、やっぱりその正義自体の葛藤っていうのは、まあ、ある意味真っ当なバランス感としては存在してたとは思うんだけど、
うんうんうんうん、
でそれはなんかでも自意識の問題でもありつつ、やっぱりその正義っていうかその正しさっていうのをさ、
うん、
これだっていう、あのこれだっていう、なんかなんだろう、そのこれが正しいと思うからっていう、正しいと思うからこそ この行動を取るっていうことに対するさ、その、
うんうん、
これが正しいって言い切る前のその、なんかその、
うんうん、
そこで思考し続けることこそが正しい、まあ、
うんうんうん、
思考し続けることにしか多分その、あの正解っていうかそのを求められない、だからこれが、
うんうん、
正義だっていうふうに言ってしまうことに対する疑いみたいなものってのは、まあ、ものすごくあると思ってて、うんうん、ではなんかそれはだからやっぱ真っ当なって常に思考し続けるっていうことなんで、なんか、
うんうん、
まあ、それが本当に究極まともなスタンスだ、まともなっていうか、なんかその、
うんうん、
絶対的な そのスタンスじゃしかもうないよなっていうのは俺は思ってはいるんだけど、うんうんうん、でも同時になんかやっぱりそれってさ、
うん、
なんか今ちょっとすごい言葉にすごいしづらいんだけどさ、
うん、
そこでその自分の中でのその常に思考し続けなきゃっていう、何が正しいかについてさ思考し続け、うん、疑って思考し続けるっていうこととさ、その、
うん、
なんかいわゆるここのこの話をする前に言ってたさ、いわゆるその、
うん、
自意識っていうかさ、自分のなんかその、うん、自意識みたいなものっていうのってさ、
うん、
あの違うことのように見えて実は結構セットになってしまってる、
うんうんうん、
混じっちゃっている、あの本来は別のものなはずなんだけど、うん、それが混じっちゃっていることの問題っていうのは結構ある気はしていて、
うんうん、
でなんかだからその、まあ、今すごいこうかなりそこの間が曖昧なことを言葉にすることによってなんかこうさあるじゃん、なんかその、
うん、
そこまではっきりした意味合いで言いたいわけじゃないんだけどな、うん、みたいなある、
うん、
だからなんか結構難しいんだけどさ、なんかなんだろうな、ちょっと待って今一瞬ちょっとインターホンだったんでちょっと一瞬
先に、はいはい、
ごめんなさいね、
はいはい、あ今山田くんがインターホンをねなんか鳥の巣の話から全然もう変わってだいぶあれで終わりになってましたけどね、はいはいはい、
すいません、大丈夫です、
はいはい、どうぞどうぞ。
なんかその結構さ、その自意識みたいなものさ、なんかその、
うん、
何がその正しいかについて思考することのさ、なんかこう思考し続けなきゃみたいなところでの、なんかそのこれが正しい方って言い切れないさ、うん、ものっていうのはなんかこう別のことなんだけど深まるんじゃない感覚っていうのがあって、
うん、
なんかやっぱその、うん、ずっと思考し続けるのってすごい難しいじゃん、
うんうん、
でなんかだから結構そこの間のものとしてさ、なんかその、うん、正義っていうか、なんかこの結構こう外に向かうスタンスとしてさ、なんか そこがちょっと一歩間違えた時っていうか、うん、なんかその思考し続けることをさ、こう、
うんうん、
本はすごい難しいんだけど、 でもなんかその、うん、でもなんかやっぱこれが正しいっていうのに対してもさ、なんかこう疑いっていうのはずっとあるわけじゃん、
うんうんうん、
で行った時になんかすごいそれがなんかこう自意識的なものと結びついちゃうことってあるよなっていうか
そうね、うんうんうんうん、
そう、なんかだからそれは結構なんかなんだろう、今高島君が話してたことからちょっと結構ずれって言ってはいるけど、うん、なんかその、うん、でもヒーローが苦悩し続けることっていうの自体はやっぱ俺は結構真っ当だと思うんだけど、
うんうん、
でもなんかそのヒーロー像と結構、ね、やっぱ自意識が結びつくっていうことっていうのは結構なんかその難しいというか、結局なんかそれってさ、なんかその思考し続けなきゃいけないことをさ、結構自意識の射程の言葉でさ、こうなあなあにしてしまうようなことにもなりかねないというかさ、
なんかあの行動への留保、留保というかさ、その行動しなくていいあの理由になってしまうというかね、感じはありますよね。そうそう、
でだから外と向き合わなきゃいけない時にでも、ね、うん、自意識のところでとどまるのって実はさ、
うん、
そっちの方が楽だったりするじ
ゃん。そう、うんうんうん、
そう、なんかだからそれはでもなんだろうな俺結構なんかここら辺のことはでもなんか実はエヴァンゲリオンがずっと葛藤し続けてたことのような、あの特に最近のエヴァンゲリオン、
はいはい、
うん、外に向かなきゃだけどやっぱりその自意識のところで、うん、やっぱりこう自意識の方に行きかけるみたいなことっていうのは、
うんうん、
なんかずっとやってたよなって気はしてて、
うんうん、
まあ、なんかでも、ね、エヴァカイの時にそんな話、まあ、新エヴァの話をした時にそんな話さなかったけど、
うん、
なんかでもまあそこに対してでも外に向き合うっていうのの、でもこの向き合い方はどうなんだみたいなことでもあったりするわけなんだけど、
うんうんうん、
そう、でもだって
なんかあのそれで言うとさ、まあ、多分あんまここまで聞いてる人いないと思うからちょっと言っちゃうけどさ、あの庵野さんってさ、意外とさ、なんかあの外に向いたはいいけど、なんかあんまりそこのこと考えてないというか、なんかあの多分そこに外を、あ、まあでもちょっとモードが変わってるのかもしんないけど、でもあれじゃないですか、やっぱシン・ゴジラ描いた時にあれって実はさ、外のことと見せかけて実は外っていうことを実は何にも描いてなかったり してるわけじゃないですか、あの映画って。だからこそなんか実はその、新エヴァでさ、外に行くってことが、その、カップリングされてハッピーになるっていうところに落ち着いちゃってる結構問題点って、なんかそこにあるような気がしてて、なんかさ、その、外は外で問題あるわけじゃないですか、多分。だけど、多分、多分そこに対するアンテナってあんまりないのかなっていうのは、なんか、シン・ゴジラとシン・エヴァを見ると、なんか、そうなるというか、やっぱシン・ゴジラのその、政治周りの、政治とかその官僚周りの描き方を見た後に、こう、シン・エヴァって、を見てしまうと、なんかそこの問題点ってあんまり気にしてないんだなというか、自意識から解放されたら、なんかそれで終着点になってしまってるのではないかと現状見えてしまうという、めちゃくちゃものすごい、めんどくさい見方ではあるんだけど、なんかね、なんかそう見えてしまうところもあるのかなと思ってるんですよね。なんか
それって逆にアメコミヒーローものってさ、絶えず外に向いてる自分の中でのどう向き合えばいいかっていうところでの自意識の葛藤があるよね、うん、
そうね、あ、確かにそうね、うん、
そう、だからやっぱエヴァンゲリオンもそうだけど、やっぱ外に向き合う姿勢とどう向き合うかっていう自意識の葛藤ではあるけど
そう、
最後まで外に向き合うわけではないんだよね。
そう。
なんかそれはさ、ウルトラマン、まあ、実際エヴァンゲリオンってやっぱ特撮だったわけじゃん。やっぱ最後明らかに、やっぱあれはやっぱすごいこう、ウルトラマンをやってる 自分の自意識って何なんだろうっていうところにウルトラマンを変えていった、うんうん、ウルトラマン自体はだから、うんうん、その外から来る怪獣だったりさその、うんまあ、もうちょっとそのなんだろうまあ、そんな詳しいわけじゃないけどさ、まあ、もうちょっと一体、うんうん、の怪獣とかに対してなんかもうちょっとその、
うん、
彼らが来る理由とかさそのっていうのはもうちょっと書かれてはいたけどやっぱりそこをやっぱりそのどんどん省いていってさその、
うんうん、
なんかこの巨大なスーツの中に入って戦ってる俺って何なんだろうみたいなさ、
うんうん、
この怪なんかなんかとりあえずよく分かんないこう外から来る敵と戦ってるこの俺の恐怖感は何なん外に対する恐怖感は何なんだろうっていうさ、うんうん、やっぱりなんかその実はねそのウルトラマンみたいなものからさやっぱ外っていうものを、うんまあ、特撮作品から外っていうものをどんどんなくなしていったものがやっぱエヴァンゲリオンではあったと思うからさ、
うんうん、
やっぱりその最後たどり着いたもの答えてるのがその外に向き合う入り口っていうのはやっぱでもその作品の射程としてはどうしてもそうなってしまうんだろうなって気
が、うん、そうねそう、うんうんうん、
線ではないんだけど、
うん、
でもなんかやっぱそれでいうとやっぱねむしろアメコミヒーローとかの方がやっぱりそのとりあえず外とは向き合いながらやっぱりそのすごいこう、うんね、じゃあそこでの自分ってどうなんだろうみたいな自意識のところではあると思う、
うん、
だからそこはなんかもうちょっと真っ当な気はするんだけど、うん、
そうね確かに確かに
でもなんかその、うん、なんだろうやっぱその外っていうのが簡単にこれが正義これが悪って言えなくなってきたよねっていうところとやっぱ自意識っていうのが結構結びついちゃって、うん、やっぱそのねそれでもなんか何が正しいのかっていうことを思考し続けるっていうことをさやっぱ自意識に置き換えちゃうとやっぱそれはすごい楽だしさそれとある種の霊障主義的なスタンスにやっぱ簡単に抱き換わっちゃうからだから結構そこやっぱそのねどう自意識と向き合うかみたいなのそうなんか自意識ってやっぱ政治的なものではなんか特にやっぱ日本だと ないものになってるから、
うんうん、
でもなんかそのでも自意識となんかその政治とか外に向き合うってことをどう結びつけていくかっていうのはね、
うん、
結構ある気がするんですよね、
うんうん、あでもなんかものすごく強引にジャクソンに話を戻すと、はいはいはい、なんかあれですよねでもやっぱジャクソンとかのその自意識ってでも元をたどればもその原因とかっていうのをたどった時にやっぱ社会っていうところに行き着くじゃないですか。だからなんかもうちょっとなんかその次元で作品作られたらいいのかなとは思いますね。だからその自意識その社会多分自意識ってやっぱその社会っていうものが想定されるからこそそこに対するその自分のフィット感とか含めて自意識っていうのが多分生まれてくるものだと思うからそこに対して多分自意識を持つってことはそのレイヤーを社会っていうレイヤーをとりあえずはインストールというか中にいるだけじゃわかんないけどでも自意識を持つことによってその自分がいるそのフィールドっていうのを知覚できるものでもあるじゃないですか。だからこそ、だからこそ、例えば鳥の巣では、そこの苦しさが、こう、自意識の葛藤として現れてくるわけだけど、だからなんか、もうちょっとやっぱ、そういった方向にシフトしたりとかはしてもいいのかなとか思ったりもしつつ、だから、そう、A24 周りって、とかあとローとかも結構そうだったじゃないですか。なんかそのなんていうかやっぱもうちょっとやっぱ自意識とまあその外的なものというかその政治的なものみたいなのっていうのをやもうちょっとやっぱりちょっとその今は切り離されすぎというか、うんっていう感じはねなんかちょっとしてしまうし、でも最近のホラーの風潮とかともう知っても結構そっちに寄ってるとこ、ちゃんとその自分の問題っていうのがちゃんと社会の問題とリンクしたりとか、その抑圧からホラーになってくるっていうところは結構出てきてると思うから、なんかそこはなんかいいのかなとか思ったりとか。
確かになんかその、なんか自意識、なんでこの自意識なんだろうっていうことを突き詰めていったところに、なんかやっぱりその、うん、社会的な接点を持つっていう、 持つ瞬間になんかすごい開けてくものっていうのはめちゃくちゃある気がするから、
うんうんうん、
そう、それはそうなんだよね。なんかでも、
うん、
逆に言うとでもそのなんだろうな、なんかまあ俺は今そのモードではあまりなくなってきてはいるが、でもなんかその、
うん、
社会と接点を持った瞬間にその自意識じゃなくなっちゃうじゃんみたいな、うん、なんかそういうさ、うんうん、感じて、特にやっぱその、うんうん、まあ、文学とかさだったりするとさ、うん、結構なんかそこはさ多分、うん、あるような気がするというかさ、なんかやっぱこうね、まあなんかだから、いやさ、それもそういうのもいいじゃんっていう気はすごいしてるんだけど、
うんうん、
なんかやっぱそのね、社会と接点を持った瞬間にやっぱりそれはでもすごいこうちゃんと向き合うものになるからさ、なんかでもこう、
はいはいはいはい、
その手前の自意識でうだうだしていたいみたいな感じ
でさ、あ、うん、でもさ、なんかそれってさ、なんかいつぐらいからなんだろうね。なんか結構その僕あんまりその日本文学とかもやっぱちょっと古めの方で止まっちゃってるけど、なんかがっつりとさ、なんか文学史的なところをたどっていけばさ、でもそこって結構ジャクソン的なさ、その自意識の根源っていうのは、でもそっか、夏目漱石あたりでもう結構日本の文化としてそういうのあんのかな、うん、心とかも結構そうだもんね。
そうだね、心そうだね、
うん、
あと太宰とかね、だからね、
うん、そう、うん、そっか、だから、ああ、じゃあ日本の文学は結構、近代文学はもう最初からあれだったのかな、
うん。なんかでもさ、結構なんか、やっぱ、割とその、なんかなんだろう、こう、自分の内面のその自意識の問題でずっと一人相撲を取り続けてること、
うん、
なんかその、
うんうん、
社会と接点を持った瞬間に、それ一人相撲じゃなくなってさ、うん、なんかちゃんとその、うん、相撲を組む相手が出てくると思うんだけどさ、
うんうん、
なんか一人相撲を一人相撲のままで続けていくことこそがなんかその、うん、ある種のなんか芸術性みたいな感じ
って、うんうん、
なんかまあ、うん、割とそうでもないかなっていう気もするし、なんかその、うん、例えそこで一人相撲じゃなくなったとしても、なんか割とある種のその、うん、一人相撲だった時に描いてたような切実さに近いような切実さみたいなものはあったりするよなみたいなことっていうのをさ、うんうん、そうなんか思ったりとかはしてますね。なんかうまくね、こう言葉にはねしづらいですけどね、なんかそういうのね、なんか例えばなんかなんだろうな、最近推し萌えを読んだんですよ。
はいはいはいはいはい。
芥川賞か、推し萌えは。
うん、取りましたからね。
ね、アイドルの追っかけをしてる女の子の、うんうん、まあなんか話なんだけどさ、
うん、
まあ、小説なんだけどさ、なんかでも結構アイドルの追っかけをしてる子のなんかその話でもあるんだけど、結構どっちかっていうと、うん、なんかそのこう結構すぐに気持ちがこうね、無気力になったりネガティブになってしまう、
うん、
割とこう精神状態だったり、なんかそれでやっぱこう体肉体自体が重いみたいな感覚、
うんうんうん、
それは多分おそらく若干その 女性の体であるってことも多分そこに含まれているんだけど、性、うんうん、だったりとかっていうことも含まれているんだけど、うんうん、でなんかそのやっぱ体がその重いっていう感覚をでも引っ張っていってくれるものとしてアイドルっていうものが存在してて、うんうんうん、でなんかそのそのおしまいっていう小説の中ではそのアイドルをなんかその主人公っていうのは理解しようとして解釈しようとするとね、
ああはいはいはい、
彼はなんかこういう発言が多いから多分こういうふ
う
に思ってるに違いないとか、彼は普段あの時にこういう発言はしてたから多分今回だから、まあ、最初だからその推しだった人がその女性ファンを殴っちゃってっていうニュースが出て炎上するところから話は始まるんだけど、でなんかで彼はなんかその後のだからインタビューでなんか口ごもっていたけど、多分この時のインタビューでこういうことを言っていたから、多分この時の彼は発言しなかったけど多分こう思ってるに違いないみたいなこととかを、まあ、解釈していくっていう、でその推しのファンを推しのアイドルを解釈することによって ある種世界も見えてくるし、うん、
はいはいはいはい、はい、
解釈することによって言葉を紡いで、その言葉を紡ぐことによって同じファンの子たちともつながって人間関係が持ってるし、でそのでもなんか一番多分まあ、文学的なところで描いてるのはだからそのアイドルっていう存在によってこの重たい体っていうか、あの、うんうん、すぐ無気力になってしまう体っていうのがある種引っ張られていくような感覚っていうのが、うん、なんか結構やっぱそのだからそれでもある意味自分がその彼を応援押すことによって自分もそこに引っ張られていくっていう感じっていうのが感覚として描かれてるんだけどさ、なんかでもそれってさ、なんかなんだろう、エヴァンゲリオンでさ、の新エヴァで最後、うん、やっぱ庵野秀明、うん、なんかそのある種押してたものを必要としなくなってもさ、必要としなくなることがさ、なんかその、
うん、
世界と接点を持つもの、だからその、うん、まあ、これと碇玄斗ってキャラクターのあり方っていうのがある種そのオタク的なあり方を象徴してるんだとするならね、だからなんかやっぱその、うん、外と関わることを拒絶した、うん、キャラクターの、うん、でも拒絶してしまった外の代替品として存在するものとしてさ、ある種のその、うん、まあ音楽だったりとかさ、まあ、
うん、
いかに言動に即して言うなら音楽だったり、その知識、
うん、
大量に本を読むことっていうものが、うん、その自分が触れるのが怖いと思って触れなかった世界の代替品としてその音楽と知識っていうのがあって、
うん、
で逆にだからその世界に対する恐怖がなくなった時に音楽も知識ももうそれはいらなくなるっていうような感じっていうのが、ね、
うん、
まあ、とは描いてないけど、まあ、なんとなくそう見えるような流れ方がされてたと思うんだけど、
うん、
なんかでもその押しも言うに関してはむしろその、
うん、
一個その世界との間にアイドルとかっていうか、なんかその、
うん
も、
う、
の、
ん、
を置くことによって、うん、それによって世界と触れ合っていけるっていう
あ
り方っていうのがなんか提示されて、うん、まあ、それはなんか多分そのオタク感っていうかその、
うん、
ある種のカルチャーに対する接し方の違いだと思うんだけど、
うんう
ん、なんかでも結構やっぱそこでやっぱそのさ、まあ、オタクであることっていうのってある種の自意識だとは思うんだけどさ、
うん、
でもなんかそれのままで接点を世界と持っていけるみたいなことっていうのとさ、
うん、
なんか結構なんか今話したことなんかなんとなくちょっと近い感じもちょっとするなと思って今話したんだけど、
はいはいはいはい、なんかちょっと今の話とちょっとさっきの話聞いてて、うんうん、なんかもう すげえパッと思いついたし、うん、なんかもっとね、ちゃんと勉強とかそのしてる人がちゃんと言ってるかもしんないんですけど、なんか自意識とあと多分自我の問題でもあると思って、そのだからさっきその漱石とか太宰の話したけど、その時やっぱりその何が問題かっていうと、その自意識の問題でもあるんだけど、多分日本的なその多分漱石とか明治期になってその近代的なその近代社会における自我みたいなのがこう輸入されてくるわけじゃないですか。その時になんかその西洋の自我っていうものの、こう捉えられなさというか、あれこれって本当に俺なんだろうかみたいな、その不安というかがあんのかなとか思ったりしてて、そのだからこそ多分その西洋的な自我っていうの多分今ではほとんどみんなインストールはされてるんだけど、多分そのヨーロッパの人に比べて僕らの方はまだそのアップデートっていうかその OS に慣れてないというか、そのなんか文化的なあれなのかもわかんないけど、その近代的な自我っていう OS に慣れてないというか、そこが確立、なんか、がっつり確立されてないのかなっていうのが、ちょっと思ったのがあって、なんでかっていうと、その、ジャクソンとかもそうなんだけど、やっぱりその、向こうの小説というか、まあ、ヨーロッパの小説とか、まあ、英米含めて、の小説ってやっぱりその自我は結構はっきりしてる人が多いんですよ。 で、自分っていうのがそこにあって、そこからと社会と圧力していくかとか、そういう話が多い、多分、多いんですよ。だから、そこに自分っていうのが確固たる存在として、多分自分っていうのが存在してるんですよ。だけど、多分なんか、日本のなんか文学とかって、そこに、その、自分って、確固たる自分っていうのが、実は多分そんなに存在してないというか、うん、結構曖昧な感じでその自我っていうのそのアップでその違う OS からインストールされてるんだけど、うん、でもなんか微妙に動きが悪いとかなんかそういう感じなのかなとか思って、だからその多分海外の作品とかだとエヴァ的なそのうじうじって多分ないというか、もう多分自分は自分としてあるから、なんか文学作品とかだと多分映画とかもそうだけど、結構向こうのやつってさ、やっぱ自分って超しっかりしてるのが多いじゃん。それに対してやっぱ日本ってその自分っていうのが結構曖昧だからこそ、なんかだからこそその社会との接点のとの自意識とかっていうのがなんか結構問題になるのかなって、なんか今聞いててすごいパッと思い浮かんでしまったんだけど、
なんかでも分かる気はする、
うんうん
うん、そうね、なんかだからやっぱ確固たる自分っていうものがあるからこそ、多分対社会ってなった時にさ、
そうす、う
ん、なんかそのまあそれはなんか街の形、必ずしも街の形ではないんだけどさ、
うん、
やっぱ対社会の中での自分がどう削られてるかとかさ、そういう感覚になってくる、うんうん、で、うん、そこのなんか削られてるってことに対する解像度っていうのはもうちょっと高い気がするんだけどさ、
うんうん、
なんかやっぱもうちょっと日本ってなんか削られてる気がするとかさ、
うんうん、
なんかこうっていうのはあるけど、なんか具体なんかそこでの対峙してる社会っていうのの輪郭がやっぱすごいこう薄くなるしさ、うん、なんでその社会の輪郭が薄いかっていうと、やっぱ自分の輪郭自体もやっぱ薄いからっていうさ、
うんうんうん、
なんかだからなんかそのやっぱその社会と自分の間にある輪郭をまず手に入れるためにもがいてる感じっていうかさ、うん、
そうそうそうそうだね、うん、そうだね、
あとエヴァンゲリオンなんてまさにそういう、ね、線の引
き、そうだよね、うんうん、
勇気はそうしつつでも だからこそなんかやっぱその社会のことって言った時になんかやっぱどうしてもやっぱ自意識の方向に行きがちというかさ、
うん、うんうん、
な感じっていうのはなんかあったりするのかなみたいなのはね、
うん、ね、なんかそれは結構あるかもしれないですね。なんかね、なんか面白い論文とかあったらね読んでみたいけどなんかこういう感じで、
そうね、
うん、
でなんか多分あれだよね、なんか単純になんかその、うん、やっぱいわゆるサブカル的な自意識の中の話だけをしても、うん、多分答え出てこないというかさ、多分それのもうちょっと大元にあるようなさ、やっぱりね、うん、作品だったりもうちょっとやっぱ時代背景とかさ、やっぱそういうところに当たっていかないと、うんうん、多分ちょっと根源にはたどり着かないよこれ多分ね。
そうね。そうここじゃちょっとね、うん、なかなかすぐ手は届かないと思うけど。
いやそうっすね。うん。なんかリスナーさんで、うん、なんか今
いやでもなんか、
う
ん、いやなんかそうなんかもうなんか本当。なんか結構そのなんか今ちょっとその自我の話とかしてさ、なんか確かになと、あの自分での好みとしてもやっぱ僕がなんかその作品とかに求めるのってなんか他者との戦いっていうのを結構求めがちというか、自分その自分っていうものっていうのはあんまりなんか特に考えてもないというか、自分っていうのはあってそこからどう戦っていくかの物語をこそ結構僕は好きな話が多いので、だからなんか結構 日本、なんか僕自分がその日本文学にあんまり、まあ読んでるのは全然読んでるんだけど、あんまり馴染め、問題意識として馴染めないのって、こういうことだったのかなとか結構思ったりして、うん、なんか、そうなんですよね。なんか、やっぱり、僕が好きなものってもう本当に、なんていうか、その、絶えず、なんていうんだろう、まあ、ドストエフスキーとかもそうだけどさ、もう、完全にもう、自分と手に自分の手に負えないものと戦ったりとかさするものだから、多分そこに対してやっぱり自分っていうのはある、自分っていうのが あった先に そこからの絶対的な他者にこう戦いを挑んでいく人たちみたいなのが結構好きっていうのがあるので、だからうん、そこに至るまでのなよなよにはあんまり、興味、あんまりその、向かないっていうのがあるのかなって結構思っちゃいましたね。
なんか、なんならさ、やっぱ結構、なよなよにこそ本質があるみたいな感覚ってさ、多分あるじゃないですか、なんか。
ありますね。うん。
そう。なんか、じゃ俺は、まあ、割と、どっちかっていうとそっちのマインドでもあったりはするから、
はい、
多分。
はいはいはいはいはい。
なんか、いやこれじゃあかんなと思いつつではあるんですけど、
うんうん、
そなよなよにこそ本質があるマインドの人間ではあるので、
うん、いやでもでもなんかなよなよやるならそのシャーリー・ジャクソンぐらいやってほしいっていうのがこう、ね、あるんですよね。なんかすげえめんどくさいやつだけどさ、
あとやっぱなよなよをブレイクスルーした先にやっぱ社会と接点を持つっていうのが、うん、なんかだからそれはエヴァみたいなことではなくて、
うん、
なんかやっぱ、自意識のことをやってって、でもなんかそこでなんかその他者の射程っていうの
を、うん
どんどん狭めていくっていうか、なんか漠然とある他者、うん、自分の、
うんうん、
やっぱ自意識って多分そのなんとなく漠然と自分の中で想定してる他者の眼差しってことだと思うからさ、
うんうん、
その他者の眼差し、漠然とある他者の眼差しっていうのがによってなんかなんとなく自分が動きづらいみたいなさ、
うんうん、
動きづらかったりなんかこう窮屈さを感じるって言った時に、なんかその他者っていうのはなんだろうっていうことの解像度を上げていくとさ、多分結構実はそれ社会になっていくっていうかさ、
うんうん、
ってことな気はするから、なんか結構だから自意識からその社会の接点ってのは持ちやすい気はしてて、なんかだからちょっとこれもなんか俺が言うのは嫌だけど、なんかだからそのやっぱり根本展開の時とかも喋ったけど、やっぱりその、
うんうん、
こう童貞っていうところがやっぱり社会の接点をと持ちづらいのに対して、
うんうん、
女子のこじらせみたいなものが社会との接点を、うんうん、もうちょっと早く持ちやすかったのって、多分そのこじらせの結構根底にその うん、こじらせる自意識を持たせてる眼差しの中にやっぱかなりその、
うんうん、
男性が見ての眼差しっていう他者っていうのはやっぱそこに設定されるからこそ、やっぱこじらせってなんかもうちょっとその社会との接点を、すぐに持ち得た気はするし、だからこそなんかそのちょっと童貞って言った時にじゃあどこにその他者の眼差しを想定するのかっていうことをやっぱりしなきゃいけないと思うし、
うんうん、
なんかその上で社会との接点、まあうんうん、まあもちろんそこだけじゃないと思うんだけどね、その何によって眼差されてるかみたいなのね、
うん、
なんかでもすごいなんか全然あれだけどやっぱりね、割とうん、なんかそんな気はするし、なんか結構実は日本のヒップホップのアルバムで、うん、なんか割といいなって最近思うアルバムは、うん、結構なんか実はこじらせみたいなところからも若干出発しつつ、なんかそれを突き詰めていった結果、はいはいはい、割と社会と接点持つみたいなのが、
うん、
だからそのやっぱモーメントジョーンとかも割とそうい
う
の
するし、はいはい、
そう、あとなんか、
うん、
最近おむすびってラッパー、まあ、最近はずっと、まあ、好きなんだけど、おむすびのソロのアルバムとかも結構やっぱ特にシンクグッドってアルバムとかは割とまあその、
うん、
まあ、ハーフなん、ハーフの、あ、黒人とのハーフなんだけど、うん、おむすびってラッパーは、
うん、
なんかやっぱそのまあなんかこう自分のしょうもなさみたいなこととかを割とうじうじ歌ってるところから、やっぱ最終的になんかそのやっぱり幼少期の時にそのまあ同級生の中での自分がどんな感じだったかとか、ちょっと若干冗談めいてその お前それ日焼けかよみたいなことを言われることとかがもう本当くだらなくてマジでイライラしたみたいなこととかっていう、だんだんそういう話になっていって、結局その自分の子供にはどう育っていってほしいと思ってるかみたいな、まあ確かにおむすびが子供できた代理になったのかな、なんか子供できたか多分妻が妊娠したかぐらいのタイミングで出てたので、なんかだからそこでそういう射程になっていくっていうか、なんかやっぱ宇宙人からなんかそのでもなんか自分がなんかこう宇宙人考えちゃったりとかするときに想定されてる他者の眼差しってなんだろうっていう風になってたときに、なんかやっぱそこで社会との接点を持っていくみたいなものってなんか結構そこは思ったりとかはしてて、なんかやっぱでもそこだよなみたいな気は、だからなんかこう特に今話してる日本的な自意識から社会との接点を持っていくっていうときはやっぱりそのね、なんかその自分の自意識をこう思わせてるその他者の眼差しっていうのはどこにあるだろうみたいなことの分析をしていくってことなんだろうなっていうのはね、なんとなく、
そうね、なんかそれだとさ、やっぱそのやっぱ今のそのエンタメとかその海外欧米仕様とかだとやっぱさ、そのエンパワーメントってめちゃくちゃその大事なファクターになってるじゃないですか。でも多分さ、やっぱそのエンパワーメントされるにはさ、まずはそのされる自我が必要というかさ、でなんかあのこれ完全にさ、その結構あの僕自身の感覚ではあるんだけど、なんか日本とかの SNS とかでそのエンパワーメントされる自我を持ってる人って結構叩かれやすいというかさ、だからさ、なんかそのなんていうんだろう、そこにそのキラなんかキラキラみたいなのを感じ取ってしまって、なんかこうひがみみたいなルサンチマンが発生して、でそれでさらにこうあのエンパワーメントされる主体をなんか恨んでしまうみたいなって、結構なんか今結構あるよなとか思って、なんかあるよね。なんか
それでも結構地獄だよね。なんかそこでやっぱりそのさ、なんかまあ割とそっちのエンパワーメントしやすいっていうか、まあなんかになってくそのマインドに対してさ、なんかある種のやっぱルサンチマン抱えて叩くっていう、まあモードがあってさ、でもじゃあなんかそのルサンチマン抱えて叩いてる人がさ、じゃあそれによって何か救われるかっていうと、むしろそうじゃないっていうかさ、
そうそう、
そうし続けることによって多分あの一生そこからそのなんかその悶々とした感じからは救われることがないというかさ、ね、なんか それはあるよね、なんかね、あの、
いやなんかそのね、あのツイッターとかだとさ、そのフェミニストの人めちゃくちゃ叩かれたりとかさ、するじゃないですか、なんかそういうのとかなんか多分やっぱその あのフェミニストの人とかってやっぱその自分たちの抑圧とかにものすごく自覚的だからこそ、なんかそのね、あの今までの文脈で言うならさ、その自分っていうのが確固たる自分っていうのがあって、そこにその押し込められて、あのジャクソン的なそのべきっていうところにその疑問を持った人、疑問ってそれっておかしくねってなった人たちだからこそ、なんかあのちゃんとあの自我があるというか、確固たる自分がある人たちっていうのがなんかあのね、あの そうではないというか、そのもうちょっと そのべきっていうものにそんなにあのセンシティブにならなくてもよかったりとかする人たちからものすごい叩かれてしまうとかって、なんかね、ちょっとかなり地獄というかね、あるし、
そうだからセンシティブじゃなくても大丈夫な人たち、そうね、でもなんかさ、まあそれは本当に個人、その人個人のことだと思うけどさ、だからセンシティブじゃなくて比較的 まあ、大丈夫な位置にそのまあ視点ではある人たちっていうのがさ、でもじゃあなんかそのじゃあセンシティブな人たちを叩いて格好好きの現状を維持し続けるっていうことでさ、 じゃあでもそこの格好好きの現状で楽かっていうと、なんか割とそうでもない気はするからさ、
うんうんうん、
だからそのやっぱこうね、なんかそれもあるじゃん、なんか言葉にしづらいんだけど、
うんうんう
んうん、やっぱりそのね、うん、敵はまあなんかね、あ、別にモテない人がイコールでフェミニストを叩いてるわけではないと思うから、
うん、そうね、
ちょっと続けちゃいけないなと思ったから何とも言わなかった、
うん、そうね、うん、そこはねちょっと言えないですよね、うん、あんまり。
なんかでもね、すごいこうさ、でもなんかやっぱSNS あんま、まあ、それ見なきゃいいんだけどさ、目に入っちゃう
ん
だけどさ、
うん、見なきゃいい、うん、なんかそれ
フェミニストっていうか、まあ、なんか結構そういうツイートさ、そのでもしてるアカウントに、うん、例えば何だろうな、パッと具体例をパッと出すと、うん、まあ例えばさ伊藤詩織さんのさ裁判の時とかにさ、
うんうん、
でなんかそこにこう関連してさ、そういうそのまああとまあまあとかにさ、なんかその
うん、
リップで反応してるツイートとかを見るとさ、まあ、なんかすごいこう、うん、でもある種のルサンチマンみたいなものを感じたりとかはさ、すごいするわけですよ、なんか、
うん、
でもなんかそれってなんかそこでそのこういう アカウントに対してそのそういうリップを返すことによってなんか根本的にその苦しさは解消されないんじゃないかっていうかさ、
うんうん、
なんかそれはすごい、でも実はなんかそういうクソリプをしてる人の方に割と感情移入をしてるような部分も多少あるんだけどさ、
うんうん、
なんかでもそこじゃなくないっていうか、なんかそこの救われさっていうかさ、うんうん、なんかでもそれってなんか、
うん、
そこでそこのクソリプを送ってる時点ではさ、なんかやっぱりそのやっぱ自分の中にあるこう他者の眼差しの解像度があんま上がってない感じっていうかさ、
うんうん、
はするのね、なんかね、うん、よくわかんないけどね、なんかちょっと、うん、
ね、ちょっとね、クソリプはしたことないですからね、
わかんないんだけど、なんかでも、うん、そう、結構その、まあ、どこでどうって明確に線引きはできないし、じゃ自分が違うのかっていうと、うん、多分違わない部分も結構あると思うから、なんとも言えないんだけど、うんうん、なんかでもやっぱりその社会と接点を持つとか、政治と接点を持つっていうことと、でもなんか、それは、うん、なんか俺は政治的なスタンス取らんからみたいなのんぽりだからっていうことも含めての政治性っていうことも、まあ、今ここを含めた上で言うけど、うんうん、だからやっぱそれでも自意識ってやっぱり結構結びついてしまってはいるとは思うから、
うんうん、
そうそうそう、なんかね、でもやっぱりその結構自覚してないけどかなり自意識のレベルで捉えてしまうことってやっぱすごいあると思うから、
うんうん、
なんかでもやっぱさっき言ったことも話戻るけど、じゃあなんかでもそこで自意識のレベルで捉えるっていうことがやっぱもう基本的な考え方として入ってしまってるんだとしたら、やっぱりその自意識自体をどうやって社会と接点を持たせていくかってことな気はするから、
うんうんうん、
そうそう、うん、
そうなんだよね、だからエヴァ、新エヴァその後が大事というかさ本当にあれってさね、あ、まあ、そこでまあ投げるしかないじゃないんだけど、まあ、あれはね、
スタート
がさ、うん、あれはね、うんうん、投げるしかないんだけど、でもね、でもさ、だからさ、その、あ、じゃあ、あの、新エヴァ見てさ、結構さ、その、あ、これオタク殺しに来てるな、みたいな論調あったじゃないですか。はい、で、ってことはさ、やっぱさ、その、オタク的なマインドとか童貞的なマインドってさ、そのやっぱり確かに自意識とセットではあるんだけど、その確固たる自己みたいなのって実はあんま想定されてないというか、それって結構みんな集団の中の俺たちみたいな形になって現れてちゃってるのかなって、なんかちょっと、うん、なんかその今までの話聞いててちょっと思ってて、うん、だからこそそのなんか傑出し、なんかそのべき社会からのべきに同化というか、なんていうか、そのべきに従う ことによって、なんか、その、まあ、確かにその、自意識のレイヤーでは、あ、でも、あ、そっか、ちょっと違くなるのか。でもなんか、その、なんか、そこに対してその、自意識の、その、べき、社会から要請されるものには従いつつ、その中でその、自意識みたいな、その中の自意識みたいな問題になってる気がしてて、だからこそその、一個傑出した自我、あの、自我みたいなのを否定しようとするというか、俺らはそこまで、あの、やってないというか、その、なんて言うんだろう、普段抑えつ、あの、意図せずとも抑えつけてるというか、その、そんなにその、そこ意識してないのに、なんでお前、その、出る杭になっちゃってんのみたいなってあるのかな、なんか。なんか、結構、今、あの、混乱してて言葉がなかなか出てこないんだけど、そう、なんかその、オタク的な自意識って、実はその、もうちょっとその、自我とは違う、もうちょっと大きななんか、集団っていう感じが想定されてんのかなっていうのがあって、なんか、だからこそ、その、一個の、あの、傑出した自我みたいなのに、ちょっと拒否反応、はい、あの、するのかなとか思ったり、ね、なんか。
でも分かる、初期オタクとかになってくると、もうちょっと、それは分かんないけど、
うん、
なんかでも、
うん、
割となんかその自立した個人ではないかもしれないよね。なんかその
そうそう、うん、
あのある種のメジャーなものから、まあ
うん、
まあ、あんまりマジョリティっていう言葉を使うとちょっと意味合いが違ってくるかなと思った
ので、うんうん、
メジャーっていう言い方をしましたが、うん、メジャーなものから排除されているマイナーであるっていうところでの、
うん、
でも一人でもマイナーでいいやっていう感覚よりはなんかマイナーな集団であるっていうところになんかこう、
うん、
居場所を見出していく感じっていうか、
うんうん、
なんかだからそのマイナーな俺たち、まあ俺たち、うん、私たちでもいいんだけどさ、
うんうん、
マイナーな自分たちっていうう
ん、
あり方な気はしてて、だからなんか、
うんうんうん、
マイナーで、あ、これは自分しか好きじゃないけど、でも好きだからいいやっていう感じでは多分、いや、もしかしたら初期はそうだったのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
なんかだんだんそうじゃなくなってきてる気はするよね。
うんうんうん、そうね。
もしかしたらいい部分もあるのかもしれないけどね。
それは
ね、
うんうんうん、
う
ん、
そう。だからなんかそのこう自分マイナーな自分たちのそれが何かこう、
うん、
奪われてしまったりとか、うん、マイナーな自分たちの中だけで育てられてきた考え方だったりとかそこでは通用する共通言語みたいなものが、
うん、
こう社会と接点を持った瞬間に奪われてしまうんじゃないかとか、うん、否定されてしまうんじゃないかっていう感覚ではあったりするかもしれないよね。
なんか、うん、そうね、うん、なかなか難しいですね。なんか、
まあね、なんか、うん、難しいですが、うん、なんかでもちょっとこういうのはなんかね、うん、解像度低いなりに言語化していくとね、なんかまあ、
そう、うん、そうですね。本当に何かあの端、うん、文化の端くれのね、一員の端くれとしてね、
聞いてる人もね、何言ってるかもしかしたら分かんないかもしれないけど、
分かんない。
まず、自分の納得っていうか、
うん、
自分の中で何かを組み立てるためにちょっとこういうのはね、ちょっとたまにやった方がいい
です。そう、うん、対話ですよ、対話。
大事大事。
うん、はい、まあで、うん、まあでもなんかジャクソンに話戻すとなんか、はいはいはい、まあそういう何て言うんだろう、なんかね、そのこの作品読むとやっぱなんか自己と、なんか、自意識と、なんか、自我と、自己と、みたいな、なんかそういう、ちょっとね、解像度でも見れたりするのかなとか思いつつ、まあ、でもなんか、やっぱりその、ね、ずっと話してきたけど、自分の自意識とその社会からの要請との苦しさみたいなのっていうのも、絶対やっぱ、 ジャクソン読めばあると思うし、なんかそういうところやっぱ今読んでもね全然古びてないっていうのは絶対だし、だってこれもう70年前の小説とかですからね。
あ、もしもし。あ、はい。
はい、大丈夫です。大丈夫です。
なんかでもね、そうそう、この多分書かれた段階ではやっぱりそのさ、
うん、
最終的にそのなんとか自分の言葉で喋ろうとするっていうことがさ、多分傍から見るといびつな形になってしまうしさ、
うん、
やっぱりこう、うん、それを受け入れてくれる状態はないからさ、やっぱりなんか、
うん、
その結構むちゃくちゃな言葉で喋るしかなくなるんだけどさ、
うん、
なんかでもやっぱりそのむちゃくちゃなままでもなんか外に出てくっていうかさ、
うん、
外と接点を持ってくっていう、
うん、
あり方自体はなんかだからすごいね、あの、
うん、
すがすがしくはやっぱあったわけだから、
うん、すがすがしいですよね本当によ
かったですね、
やっぱ、うん、でそこに至るまでにやっぱ自分のやっぱ奥底の感情と向き合わざるを得ないっていうのはやっぱ、うん、そのなんていうかこう自己が形成される中でそのやっぱあのちょっとあのなんかそれぞれに異なるもの、異なるというか自分の中の違ったものっていうのがいろいろある中でそれを一回こうミックスした後にミックスジュースとしてあの新しく出るっていうのがなんかこの鳥の巣っていう、なんか大雑把に言うとね、なんかその感じだと思うから、そのなんていうの、そのミックスジュースの出来はどうかって分かんないけど、でもそのミックスする作業っていうのがすごい重要に なってくると思うし、でそのミックスする作業っていうのはその社会からの要請だったりとか自分の中の苦しさだったりとか、なんかあのトラウマだったりとかっていうのをまあなんか、うん、ほじくり返すじゃないけど そこと向き合うっていくっていうところで、でそれでまあまずくてもいいからあのとりあえずミックスジュースできましたみたいなそのね清々しさですよね。
だからね、例えば強制はやっぱされないっていうね、やっぱりその
うん、そうそうそう、うん、
おなんかすごい、でもなんだろう、まあちょっと全然違うけど時計仕掛けのオレンジとかにも通じるようななんかもね、あの強制は、まあね、こう社会の中に取り込まれていくわけじゃなくてやっぱりちゃんとこう、
うん、
ある種のね個人っていうものはなんかこ
う、うん、そうです、
残り続けるっていうのね、
うん、やっぱ自立した個人って大事ですね、
うんうんう
ん、あれですね、あの自分を律するとか、あの、
はいはい、
自ら立、ね、あの律です、あの、ね、立つじゃなくて、うん、そうそう、あの自立あのって大切ですよね、うんうん、あの自分でおのずから回るってことだから、うん、なんかそれ大切ですよね。
ですね。
まあそんな感じでしょうか。
ですかね。なんかすみません、なんか結構脱線してるし、
はい、超脱線した。
なんか、うん、ですが、あ、結構喋ったね、3時間もあら。
結構もう3時間です。
そんな感じですかね。
うん。はい、うん、
じゃあまあまた。
はい。はい。
課題も
決まればまたやるので。はい。わかりました。よろしくお願いします。
ありがとうございました。